第37回細身のシャイボーイのアコースティックラディオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、この番組は神奈川県横浜市戸塚区にあります佐藤家からお送りしてまいります。この番組の放送作家はこの人。
どうも、ジャーギジョージです。よろしくお願いいたします。
ジャーギジョージ先生、今週もよろしくお願いいたします。先生、なんとですね、今週はゲストの方をお迎えしております、はい、では自己紹介の方よろしくお願いいたします。
ブレスチャベス有限会社ブレスチャベス事業部から来ました前野富也です。よろしくお願いします。
前野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前野智也さんに今回ゲストに来ていただきました、はい、前野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何をもじもじされてるんです
か。いや、なんかもう、なんか聖地に来たからもう
そう、前野さんは、今回ね、私たちがいろいろ関わっていた映画日比ロックで草壁役を演じてらっしゃいますが、はい、それがきっかけでいろいろお仕事させていただきまして、はい、でなんと前野さんがこのアコラジ聞いてくださってるってことで、はい、びっくりでございます。
いや、もうそれこそあの細見さんと会って、うん、ヒプロック の, そのイベントで会って、うん、でこうアコラジ、細見さんってどんな人なんだろうと思って、はい、でアコラジ聞き始めて、そこからガーッとハマっちゃった。
そうなんですか。じゃあ夏頃ってことですかね、
はい、夏頃ですね。
そうですよね、最初にお会いしたのが、
はい、そうですね。
最初にお会いしたのはあれはどちらでしたか。
多分
最初初号使者の
初号使者です ね,
そうですね。
初号使者で
五反田かなんかでした。
そうです、五反田の、
そうですね、
はい、今近で今も着てらっしゃいますけど、うん、その T、 あの子の声がうまくいきませんように T シャツ着てましたよね。
着てました、あの時。
でなんか変な人いる。
えのきさん、その時どんな格好していけばいいか分かんなくて、はい、夏だったのよ。8月ぐらいかな。もっと早かったでしたっけ。
もっと早かったっすかね。
6月とか7月とかですかね。うん、
ですかね、
うん。なんか暑くて、でどんな格好していったらいいのかと。で初号使者は要関係者の人だけ来るんですよね。お客さんが全くいなくて、マスコミもいなくて、要はこうね、スタッフさんだったり出演者の方が見に来る。で私も要は曲提供一応したので呼んでいただいて、で貫谷先生と一緒に待ち合わせしていったのね。でなんかスーツ的なこうジャケット的なの着ていこうかとも思ったんだけど、なんかかしこまってもかっこ悪いかなと思って、ジャージ姿で行ったんだ。アディダスの半ズボンにあの子の声がうまくいきませんように T シャツで行ってみたら、すごい洒落た場所でみんなしっかりしたフォーマルな格好でいて、僕だけなんか変な人みたいな。
浮いてましたね。
すごい後悔しました、あの時。
いやいや、でも逆に言うと、ね、こうあの浮いてたんで、はいはい、あの多分みんなあれ気になってたと思うんですよね。
そうでしたか。
まだだからあの方が細見さんだっていうことを知らずに、はい
はい、そうですよね、
だったんで、まあ、僕あの楽曲はもう、はいはい、その練習のために聴、
う
ん、
ね、かせ
てもらってて、
今回ロックロールブラザーズで、はい、脳みそという曲を私提供させていただきましたが、
そうですね。でなんかその脳みそが、はい、あのすごくなんていうんですかね、練習してる時に、うんうん、元気になってたんですよ、その脳みそを。で僕最初オカマの人が歌ってると思ってなんとなく、
あ、その前野さんのとこに曲が来た段階は僕のデモで来たんですか。
そうです、そうです。細見さんの声で、で、なんかすごいオカマっぽいなって思って
た。歌だけで？
歌で。
歌だけでオカマって言われるの初めてだわ。
なんか、そう、なんかわかんないけど、歌い方なのかな。で、いや、もうすごいこれ、脳みそは気に入って、練習前に、とりあえずこれ聞いて、はい、なんか元気出そうみたいな。
そうです
か。ので、一発目でいつもスタジオ入ったら、とりあえず脳みそかけて、で、練習するっていう。
それがお決まりに。
はい。
そうでしたか。要は初号試合の時に多分上映が終わった後、前野さんと初めてお会いして、でお話しして、こうもうすぐ仲良く、前野さん喋っても大丈夫な人なんだと思って、全然怖くなくて、
で一番
優しく、
そうですね、一番最初に喋った時に、うもうすでに鈴木さんの話して
たそうだわ。要は自分でどういう人なんですかってお話する時に、そうか、私こういう活動してまして、なんとか鈴木さんに会うために今やってるんです。
そうそうですよね、
鈴木さんに会うため、そしてラジオスターになるためってもよく分かんないで、変な T シャツ着てるし、で一緒にその後監督と一緒に飲みに行ったじゃないですか。
行きました行きました。
で、はい、その時に、あ、後々知るんですけど、前野智也さんが僕の横にいて、はい、その後で落合元樹さんが来られたんですよ、
はい、
新条約ので、落合、はい、さんがまたその数ヶ月後に僕やってるほぼ日比ロックって番組ゲストに来た時に、なんかその時は一人でゲストのはずだったのに、もう一人サラバーズの 藤川さん、ドラムの方を呼んできたんですね、はい、で2人で来たんですけど、なんで今日藤川さんも呼ばれたんですかって言ったら、いやその飲み会の時に細見さんをちょっと見かけて、すげえ変な T シャツ着てるからやばい人だと思って、今回一人じゃやばいと思って藤川さん連れてきましたこの T シャツいいこと一個もねえで、
すげえ警戒されてる
すげえ警戒されたっていうのがありましたけども、でもまあね、そのでもこの T シャツなんか今クリスマス1週間前の収録でございますけど、なんか最近注文が増えてまして、そう、細見のシャイショップになんかみんな困ってんのかなと思って
まあ存在感抜群に出ますよね、
まあ、存在感抜群に出るんですけど、でもやっぱそんなね、やっぱ印象は悪くなるんだね気をつけてほしいですねぜひぜひよろしくお願いいたしますってところでございます。で今回、はい、聞いていただいて、来ていただいたと、まさかその聞いていただいてるって知らなくて、だって聞いてますって言ったのもちょっと経ってからですよね、はい、
立ってからですね。
ですよね。
それこそほぼ日々ロックやってる
時、ね、そうですよね。だから全然その聞いてくださってるなんて知らなくて、で急になんか前野さんが聞いてくれてるってことで、で私は前野さんに、まあ、ゲスト来てくださいってずっと言ってて、ただまあお忙しいだろうから僕は前野さんの事務所とかに行きますよって言った。そしたら前野さんが、いやあのちょっと聖地に行きたいので、ちょっと横浜に行くまでちょっと待ってくださいって言って、で今回来ていただき
ました
。
はい、やっと来れました
どうですか佐藤家は。
佐藤家、いやその一軒家になんかこう入ったのが久しぶりというか、はいはい、それがなんかあのすごくね、あの自分もやっぱこう一軒家をやっぱ持ちたいなと思ったりとかして、なんかあのリサーチする感じで、うん、あのここまで聞いた感じです。
あ、東戸塚っていう土地はね、
東戸塚も
こういう町か、
そうそうそう、ここ住みやすいかなどうかなとかと思いながら
なるほどなるほど、
まあでもあのすごくあのやっぱなんだろう、こう地元の友達の部屋って感じがすごいする、うんうん、やっぱり一軒家のやっぱり一つの部屋だから、
そう、ただの佐藤くんの部屋ですから、
佐藤
くんの、
はい、部屋に遊びに来た
っていう、そこにちょっと機材をがっつり置きまして、
そうですね、
やっておりますが、はい、まあなんかいやすごい変なんですよ、なんかたびたびヒビロックのイベントとかであの前野さんとお会いしてたのに、出来事があって例えばなんか自身まで寝過ごしちゃったとか、なんか鈴木さんと会いましたみたいなことがあって、ちょっと前野さんに喋ろうかと思うと、あ、細見さんそれ喋んないでください、あのラジオで聞きたいんでなんで後々に撮っておくんだよ、
やっぱり楽しみはね
なんかいや直で聞いた方がいいんじゃねえのかな
もうなんか
全然素で会う僕よりもラジオの中の私の方が好きで言ってくださってるみたいで、
いやいやいや、そんなことないですよ、
なんなのそれって思
う。でもやっぱ電波通して聞くと、なんかこうなんかね、
まあ、前野さんもともとラジオがお好きでね、
ラジオ前まあ聞いてます、
JM とかすごい聞いてらして、はい、それでまあ今回アコラジも聞いてくださったということで、
はい、
嬉しい話でございます、はい、で今日ラジオでもうたっぷり喋っていただきました、
はい、もう喋りたいですいっぱい、
よろしくお願いいたします、はい、でね、まあ、今回前野智也さんに来ていただいたんですけども、なんと前野さん一人ではなくて、はい、なんとですね前野さんのマネージャーさんにも来ていただいてるわけでございますね、
はい、
では中村さん自己紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、もっと早く仲間に入れてほしかったですフレッシャーベス事業部前野智也担当兼俳優の中村向井です、よろしくお願いします。
中村さんよろしくお願いします。中村さん
長いですよ。
いや中村
さん、いやでもね、僕も思った、いつ中村さん紹介するんだろうって。
いやちょっと面白かったのがすぐ紹介しようかと思ったの、したら前野さんと喋ってて、はい、なんかちょっと中村さんが笑ってる時にまだ紹介されてないから声入れちゃいけないってことでマイクから離れて笑ってた、その仕草がちょっと面白くて
気遣いましたよ
ちょっと 5,6 分伸ばしてやろうと思って。
あ、僕あの大学の先輩なので。
あ、そうなんですか。
中村さんが
それどこの大学の時。
僕大阪芸術大学で、はい、中村さんが1個上の先輩なんですよ。
あ、そうなんですか。じゃあずっともう10年以上付き合いがあるってこと。
そうですね、
12年ぐらい。
そうだったんですね、は
い、だから細見さんが、はい、あの中村さんのことを悪く はい、してると僕が怒ります
じゃあ、まあ、じゃあ伸ばしてたら前野さんがの全然先輩に紹介しないじゃんと思ってた。
先輩先に紹介しろよ
先輩を先に、前野さんよりも先に今日のゲストは中村さん
で です
で、はい、そして前野さんも来てくれました、
はいはい、
すみません、じゃあ今日は先輩を立てながらの。
そうですね、あのぜひ立てていただ
き、はい、そんな素振り一切見せなかったじゃん。
ここまで。そうですね、ごめんなさい。
いや前野さんが前野さんで緊張してるから、緊張一番しなくていい場所ですよこの仕事。
まあそうですよね。
そうです
ね、
もうのんびり過ごしてください本当に。今日なんかあの素敵な差し入れもいただきまして。
あ、いえいえ。
ね、フライとね、はい、シューマイと、
はい、
あとドーナツと。
ドーナツ、
ね。なんか なんか食べてる時楽しくなっちゃって、これ食べ終わったらもう帰るのかなと思って。
いやなんかお茶って楽しいですね。
お茶楽しいですね。みんなのほうじ茶飲みながらね、やりましたけども。でも、まあ、こっからぜひアコラジックと付き合っていただければと思います。はい、
ぜひよろしくお願いします。
この番組のいろいろなゲストが今まで来てくださって、はい、福田博さんだったりとか、
はいはい、
あとは竹下幸之助君だったりとか、みんななんかね、こう名前の前に自己紹介する、ね、異名みたいなものがあるんですね。ミスターパーフェクト福田博、
はいはい、
2億万年に1人の逸材竹下幸之助。前野さん何にします？なんかありますか？前野さん、
中村さんがこの前おっしゃってたのは、うん、ブサイク界のイケメン。
なんかこの間松竹で仕事して、なんか前野さんが特集されてる雑誌があったんですよ。 CM Now みたいな雑誌で、はいはいはい、でその雑誌が全てイケメン俳優で揃えられてて、
はい、
でその雑誌の裏面がその登場している俳優さんたちの、あのコマが全部で正方形で一人ずつこう乗ってるのが全部で12コマぐらい、
はい、
全員イケメンの中で真ん中の方に前野さんが一人スッて乗っけられててなんか悪意を感じる編集があったんですけど。でもいいっすね。ブサイク界のイケメン、
イケメン。
じゃあ今日はそれでいきましょうか。
じゃあそれで、
はい、ブサイク界のイケメン前野智也。
いやで、
はい、ということでよろしくお願いします
。
前野さんとさっきいろいろお話ししてて、で中村さんともお話しして、はい、中村さんはアコラじゃ今までこうわざわざ聞かなかった、は
い、そうですね、すごい聞きたかったんですけど。これに出る感じがしたので、あえて聞かずに今日は臨もうかなと。
そうですね、中村さんともね、この日比谷のお仕事で私いろいろお話しさせていただきまして、言ってもだって前野さんよりも先に連絡先交換してますから。
いや悔しかったな。
写真送ってっつって、
そうそう送る送る
って。めっちゃ悔しかったです。
中村ちょっとね、前野さんが私と一個距離を置こうとするんですよ。
それはそうなの。
リスナーとしての距離を、
ね、何そうなの。あのラジオを聞きすぎちゃって、あのね、
そうなのね。ただの3つ下の男として扱ってくれればいいのに。前野さんは今28歳ですね。
28です、ね、
で1月14日に29になる、私の3つ上でございますから、もう全然邪険に扱ってくれさればいいのに、なんか、
なんかね、
1個置いて接しようとしてくるから。
やっぱそう、なんかね、こう気軽にアドレスとか聞くのはちょっと違うんじゃないかなって思っちゃって、もうリスナーの感じになっちゃ
う。イベントとかでなんかこう金曜日収録で、いつも土曜日編集して日曜日出したんだけど、土曜日に日比ロックのイベントとかあると、前野さんが今日この後編集あるんですよね、あんま無理しないでくださいみたいな、アコラジ優先でお願いしますみたいな、違う仕事ちゃんとしなきゃいけない。なんじゃそれと思いながらですね、楽しく過ごさせていただきます。じゃあ今日最後まで、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
なんかさ、こう前野さんにいろんなことやってほしかったの実は、
はい、
こうあの歌だったりとかさ、あとはなんかお芝居とかやってもらおうかなと思ったけど、やっぱ失礼になるかなと思って今回そのようなこと用意しなかったんだけど、さっき来ていただいてお話ししたら、こう歌いたかったんですか？
なんかあのね、福田さんとかも、うんうん、あのみんな歌あるじゃないですか。
持ち
歌
あるじゃない
ですか、作った、はい、でなんか今日もしかしたらあるかもなと思いながら、ちょっとドキドキして。
やっぱあの、いやでも初回の時はみんなまだ歌作ってないんですよ。2回目以降、やっぱ1回目話していただいて、なんか漢字を掴んで、で私が歌を作るんですけど、まさか前野さんにその歌を歌いたい願望があると思ってなかったので。
いや歌いたいです。
じゃあちょっと次回もしね、あの出演していただけることがあれば、僕ちゃんと作っときますので。
あ、やった。
ちなみにどんな歌がいいですか？
どんな歌、なんかちょっと語り調のやつとか。
わかります、わかります。よし行くぞさんとかにあります、こうメロディーでこうなんか語って語って語っていきなりあのサビでこうバーンと歌う、よくありますけど。
そういうのがちょっとなんかやってみたい
ですかね。やります。じゃあそれはちょっとやりましょう。
あ、ぜひぜひ
ぜひぜひやらせてください。ぜひぜひ。今回よろしくお願いします。じゃあですね、前野さんにいろいろ映画のお話聞く前にですね、ちょっとお知らせの方させてください。まずですね、はい、来週12月25日の私の第8回ワンマンライブ、ラジオクリスマスなのにラジオ聞いていた。違う。
違うんすか。
12月25日、クリスマスもラジオを聞いていたが下北沢で行われます。これにはですね、あれです、竹ちゃんも来てくれるって、竹下幸之助くんとか、あと誰だっけな、誰かしらも来てくれるみたいです。狭間くんとかも、狭間くんにスタッフとしていろいろ働いていただいてとかね、しようと思います。ぜひぜひ、あと10席ほど残っておりますので、ぜひ来ていただければと思います。そしてですね、もう一個ここで お知らせさせてください。アコラジ冬祭り2015情報。シャイ前野さん、
はい、
アコラジ冬祭り2015、はい、前野さん、
いや今、いや、あ、エコーそうやってかけてんだ
って。エコーかけて、この収録、
新鮮なね、
私の一つ一つの動作に注目するのやめてください。あとね、編集した時にはこう、はい、ちゃんとなってるわけでございますから、
はいはいはい、
こう結構間があるんですよ。
なるほどね、
そうそう、生放送じゃないので一個一個こう間を置いてエコーをかけてちょっと黙った後に急に喋り出したりとか。
いやー、これね、勉強になるな、すごい面白いなと思って。
ちょっとアコラジ冬祭りの話。
あ、すいませんすいません、はい、
中村さん、このアコラジ冬祭りっていうのはですね、
はい、
このアコースティックラジオのイベントなんですよ。
野外イベントって
ことですか？まあ、外には出るんですけど、一応建物の中では 東京カルチャーカルチャーという場所が ZEP 東京の上にありまして、
はい、
全部120席もあるんですけど、なんとですね、そのイベント第1回目8月にありまして、今年の、
はい、
なんと120席ソールドアウトしたんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。そして満を持して第2回目をですね、1月18日の日曜日に行うということで、
はい、
これがですね、なんとびっくりすることにチケットが全然売れてないっていうんですね。でもなんか噂によるとまあまあ売れ始めてみたいです。少しずつ、かなりスロースターターだったんですけど、
はい、
でもなんてかね、1月18日までにね、皆さん来ていただければと思います。
まあ、年またいでますから
ね。そうなのよ、やっぱ年またいじゃうと、うん、これちょっとね、
予定が組めないですからね。
そうなのよ。でもね、まあ年またいでからね、みんなちょっと懐が潤ってからでもいいのでね、ぜひよろしくお願いします。
切実です。なんか行きたいですけどね。
1月18日、
あ、まだ予約は
あるですか？
あるっていうか出てくださいよ。じゃ
出てもでもやることない。
どういうこと？
多分リスナーとして聞きたい
やつ。いや出ろや。楽しみに来るなよ。
だって楽しみたいもん。
え、本当にマイナス1月、じゃあ1月18日、じゃ本当に平気そうだったら出てください。
そうですね、多分大丈夫だと思うんですけど。
本当、あ、じゃ あ本当に
多分。
いや、なら先に行ってよ、こんな気味に。さっきまでゆっくりシューマイとか食ってたじゃないですか。
いやいやい いや行きたいなと思ってたの。
本当ですか？じゃあ全然、あのなんか仕事入ったらキャンセルしてもらって全然構わないんで。
あ、仕事の方、
ええ、あ、違う。いや、あんた仕事を優先するための立場にいる人でしょ、中村さん。
いや、なるべく NG 出していこうかな。
いや、いい、
18番じゃない。
じゃあ一応、じゃあこのね、アコラジ冬祭り2015の出演者に、今まで福田博史さん、そして、町田美優ちゃんが決まっておりましたが、3人目のゲストに前野智也さん決定でございます。
半分でも客ですよ。半分客で
いい。どういうこと？大丈夫、福田とかも客みたいなもん
で。ああ、じゃあ、
ずっと酒飲んでるから。
ああ、じゃあ一緒に酒
飲んで。一緒に酒飲んでいただければ。はい、前回は、榎谷先生が出ていただきました。
はいはいはい、
でも、榎谷先生、今、第、6部がね、執筆中でございます。今回は来られないということで。でも、榎谷先生、毎週聞いてくださってますね。
やべ。
榎谷先生とは会話はあんまされてないんですっけ？
そこまでしてないですね。現場でお会いして、はい、
そ、
でその時に、まあ、ちょっと喋ったくらいで。
そうでした
か。そうなんですよね。
絶対すぐ仲良くなると思います。
いや、だからラジオ
先生映画も大好きだから。
ああ、ですよね。日比ロックも毎日見て、あ、毎週見てますね。
もちろん、もちろん、このラジオを通じてこうちょっと知り合うっていう。
そうですね、
面白いもんでございますけど、
ね、榎谷先生の回もすごい面白かった。
先生が今ね、東京の小平市で頑張って書いてくださ
って書いてます。
そう、みんな先生がね、全部この第6部終わってちょっと時間を置いたらみんなで酒飲みましょう。
いや、行きたいです ね
楽しみでございますね。
終わるのはちょっと寂しいですけどね。
確かにね。いや、僕ね、終わるって考えられないのよ。
確かに、
やっぱ音楽始めるのが日比ロックきっかけ でそこからもこの映画の話もそうだけど、ずっとこう日比ロックと一緒にやってきたので、
うん、
なんか終わっ、多分日比ロック終わったら俺も終わんのかなって
死ぬ
思っちゃうぐらい。俺もなんか本当になんかそんくらい思うぐらい考えられないですね。やっぱ年末のこの時期に死ぬ話はなんかしたくないですよ。おっさん4人集まって。
そうそう、すぐね、ネガティブな方に
考えて。我々ダメだ、
今日僕らもうすぐネガティブに考え
て。そうそう、でもこのままだって出演者やばいの。だって、まあ、私、細身のシャイボーイでしょ、はい、でジャーゲジョージ、前野智也、福田博史、で狭間律師、
はい、
もう野郎ばっかで、町田美優ちゃんが来てる。じゃ、町田美優ちゃんがね、最近なんかネガティブなんです。
あら、
なんかこの間ちょっとお会いしたんだけど、美優ちゃんが、私には皆さんみたいになんか自分に誇れるものがないんです。
あ、
こっちから見ればあんだけ可愛くてさ、スタイルが良かったらさ、なんか人生楽しそうなもんじゃない。だけど美優ちゃん、美優ちゃんで自分で今模索いろいろして頑張って勉強したりとかしてるってところで、みんなネガティブな感じ。福田さんも今肩脱臼してプロレスできないし、狭間は全然売れないし。どうしようってところで、なんとですね、ジャギジョージにもまだ行ってなかったんですけど、もう一人ゲストが決まりました。このゲスト発表したいと思います。では前野さん、榎谷先生ドラムロールお願いしますと言ってください。
はい、榎谷先生ドラムロールお願いします。
ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ 5人目のゲストは秋葉原ディアステージの店長笹鎌律子さんです。イエーイということで、なんと笹鎌律子さんがアコラジ初登場ということになりました。もうずっとラブコールは送ってた、ゲスト来てくださいゲスト来てくださいっていうことを言ってたんですけど、今回このアコラジ冬祭りで満を持して笹鎌さんが出てきてくれると、うん、あの一回鶴木美希人さんと犬山上子さんの結婚パーティーに私と笹鎌が一緒に行った時に前野さんも来られてたんですよね、
はい、
でそこで笹鎌が来てますよって前野さんに言ったら、前野さんアコラジ聞いてくれてるから、笹鎌さんが笹鎌さんが笹鎌さんがいるのっつって、
もうそうそうそう、
でその後ね、あの式がパーティーが終わった後、前野さんと笹鎌と私の3人で天下一品って一緒にラーメン食べましたね、
はいはい、
でなんか前野さんが笹鎌のファンになっちゃった
。いやなんかね、綺麗な
綺麗な人なんですよ笹鎌律子さん。
綺麗、すごい綺麗な方で、でなんか僕はこれまあ、うん、あれなんですけど、うん、あのほらみんなでこう、うん、寿司行ってたじゃないですか、
はい、あ海に ね、 海にね、
夏
ね、
夏で、その時に笹鎌さんが家に来たっていう話があった
じゃないですか、はいはい、そう、帰りに竹下くんと福田さんと笹鎌が私の家でシャワーを浴びて、でちょっとアコラジの素材を取って帰られました。
あの回ねすごいドキドキしたんです。
なんで？
なんかもう僕が聞いてて、うん、もう僕もだから一緒に寿司行ってるような感覚で、うんうん、でなんかこう
星野さんの何て言うんだろう、前野さん一緒に行きました、
いや行ってた
で行ってた、
なんかねその笹鎌さんの声だけしかやっぱ聞こえないから、
はいはいはい、
なんかねすごい、だから今玄関の話とかしてるとあ玄関がこうで笹鎌さん来て、あどうしよう妹に見つかるとかつってなんか思いドキドキしながら見てたから、
ドキュメンタリーだね、
はい、なんかだから本人に会った時に、なんかすごいドキドキしちゃって、しかも綺麗な方じゃないですか、
ね、
だからなんか素敵ですよね。
そう、笹鎌ももちろん綺麗なんですけど、それ以上にやっぱ人間として超面白いんです、
うん、
だからもう2時間喋ったら確実にいろんなものがポロポロ出てくるので、
うん、
私もちょっとどうやってやろうかってジャギジョージと前からこう打ち合わせしてたんだけど、いつかゲストに来てほしいって。でも今回アコラジ冬祭りでお客さんの目の前で笹鎌初披露でございますから、
お楽しみで、楽しみですね。
じゃあ前野さんがもう笹鎌の隣に座っていただいてい
いんすか
いやそういうお店じゃねえ
けど、もうときめちゃってるから
ときめちゃってるから笹鎌さんにでも笹鎌律子さんが来てくれるということでございます。楽しみにしたいと思います。ちょっとだいぶ喋っちゃったオープニングで、
あ
まだオープニング、
まだオープニングでこっからいろいろありますから、今日はもう楽しい企画盛りだくさんでやっていきたいと思います、はい、では第37回もよろしくお願いします。今回は前野さんをゲストに迎えていろいろ映画の話を聞こうということでございますので、今日の一曲はですね、ぜひですねデートは、映画に行こうよっていうテーマで、作った曲でございます。聞いてください、細身のシャイボーイでスカート。
僕の好きなあの子はボーイッシュで笑顔が素敵な女の子、ショートカットがとても可愛らしくていいね。でもそのせいで男友達みたいな関係になってしまいそう。僕はそんなの望んじゃないのよ、君と恋人同士になりたいのよ。こうなったらデートの約束、明日流行りの映画でもどう、みんなと一緒じゃなくて二人きりで行こうよ。待ち合わせ駅前10分前、ドキドキしながらあの子をじっと待とう。おう遠くに見つけて手を振る、近づいて違和感に気がつく、あれま驚かされた大事件なんだ。彼女が履いているのはスカート、いつもジーンズの彼女が今日はスカート、デートのためにおめかししてくれたのですか。いやいや彼女が履いているのはスカート、いつもジーンズの彼女が今日はスカート、これはご機嫌なデートになりそうだぜベイベー。ヤオラララ。映画見終わってご飯を食べて、ちょっとしたら二人で海辺を散歩しよう。全部予定通りに進んでる、でもたった一つだけ想定外、あれまあちょっと攻撃力高すぎるわ。彼女が履いているのはスカート、いつもジーンズの彼女が今日はスカート、絶対告白すると決めていたのだけど。彼女が履いているのはスカート、いつもジーンズの彼女が今日はスカート、可愛すぎるってのも問題だよ。彼女が履いているのはスカート、いつもジーンズの彼女が今日はスカート、とっても似合っているよ、ドキドキが止められない。彼女が履いているのはスカート、いつもジーンズの彼女が今日はスカート、一度出直して次こそ伝えるよ、 I love youI love you. Oh, 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 yeah. 彼 女が履いているのはスカッといつもジーンズの彼女が今日はスカッラララあは
は。あお、ありがとうございました。細身のシャイボーイです、スカートでした。でですね、今回ジングルのお父さんのコーナーは前野さんに撮っていただきましたので、
はい、
ぜひそちらも楽しみにしたいと思います。では前野さん、ジングルのコールをお願いします。
はい、ジングル。
北海道ラジオネームバスケットカウントさんからいただきました。細身のシャイボーイとお父さんが仲直りする方法。お父さん、今から野鳥の会に入っても紅白の舞台には立てないよ。せーの、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
はい、ここでですね、ジングルの間に、前野智也さんの方からですね、今回映画日比ロックが公開し、今週で、公開終了というところが多いというところでございますが、ぜひですね、アコラジッコの皆さんに、アコラジッコの皆さんがいろいろ日比ロックの宣伝にいろいろね、力を貸してくださいましたので、ぜひ感謝の意を述べたいと、いきなり言い出し上がりましたので、では前野さんよろしくお願いします。
はい。日比ロック
何も考えてなかった
何も考えてなかったですね。いやだってびっくりした、もう言いたいっつったらいきなりもう収録始まっちゃうんだからこんなことあります
よ。いやだって心の、いやあんたが言いたい、
いや言いたいって言いましたけど心の準備も何もしてなかったです
ね。いや何ですか、
一日ください、一日
一日明日来てくれるんですか
いやいやいや、もうちょっと、こうそうですよね。いや、だから、うん、いや、でもね、本当に
今週ね、ちょうど、まあ、すべて、アコラジッコから、まあ、いろいろ、ね、こう、宣伝手伝ってくれて、で、私も、こう、はい、映画のパンフレット、今週全部送り終えたりだったりとか、はいはいはい、いろいろしましたけれども。ま
あ、本当に細見さんには、宣伝に、先頭に立ってやっていただいて。
いや、まあ、それ支えてくれたのは、やっぱ、アコラジッコでございますので、ね、前野さんをはじめとするアコラジッ
コ。複雑です。
関係性が複雑。
僕もそこに、
バリバリ指定して、なんなら一番セリフ多いんじゃないかってぐらい、セリフありますよね。
そうですね。
だって主演の野村くんよりもおそらくセリフは多いんです、
うん。セリフ量は多いかもしれないですね。
多分ね。
うん、出番は野村くんの方が全然多いですけど。
でもね、そんな前野さんからじゃあアコラジックに感謝の意を伝えていただければと思います。はい、感謝の意伝え終わったら、はい、自分のタイミングでジングルって言ってくればもう一回ジングル入れますんで。
わかりました。
はい。
はい、本当に、映画館に足を運んで、
最初自己紹介なんで、はい、ブサイク館のイケメン前野智也ですから始めてください。
ああからですね。
なかなか言わせてもらえない
。ブサイク界のイケメン前野智也です。今回日比ロックで日下部守役を演じさせていただきました。映画館に、この映画を、見に来てくださった方々、楽しんでいただけたでしょうか。まあほぼ。公開は多分今週で終わりなんですけど、なんかこうやっぱすごく宣伝もいっぱい関わらせてもらって、でこうやっぱりすごくスタッフもキャストもとにかく思いが強かった映画なので、本当に見ていただけたのはすごく光栄です、嬉しいです。でまたまあ今後も見れる機会は全然あると思うんで、またそこでこうちょっと日比ロックがこうもっと広まっていけばいいなと本当に思います。本当に日比ロック、まあ、漫画から多分皆さんずっと追っかけてというか読んで映画化してずっと支えてくれたと思ってます。本当にありがとうございました。ジングル
ラジオネームカマスさんからいただきました。細身のシャイボーイとお父さんが仲直りする方法。お父さん、僕らの関係が良くないのもきっと妖怪のせいだよ。せーの、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
映画についてのあれこれ教えて前野先生。シャイということで、今回はですね、映画についてのあれこれ教えて前野先生というテーマで、俳優映画監督として活動している前野智也さんに映画の疑問、俳優の疑問をぶつけてしまおうということで、アコラジックからメールを募集したところ、なんと300通近くのメールが、質問だけでですよ、来ました。前野さん、
ありがとうございます。
さっき前野さんがおっしゃってたんだけど、はい、ちょうどこの収録の前日木曜日に か明日前野さん来ますよって、であの前野さんへの質問がある方はぜひですねラジオアトマーク細めのシャイボーイドットコムに送ってくださいっていうツイートをね、宣伝のツイートを昨日したのよね、私とジャーギジョージ。そうそう、
で僕の写真も載っけて、
そうなんですよ、そうそう、あのチャベスのホームページから持ってきた洗剤を載せたんですけど、はい、それ見て前野さんどう思ったんですか。
あ、全然質問来てねえんだって
だからメールが来てないから今慌てて
2人で多分連絡取り合っていやこれやばいからあのツイッターあげようって言って
違う違う違う
やってんだと思って、うわ違う違うこれ見て見ぬふりしようと思って、
違うんですよ、
やばいなと思って、
いやあまりにたくさん来てるからこれあの明日の午前中で締め切りですよって言わないとこうメールが印刷できないから、あの要はいつもはこう白くギリギリまでやってるんですよ、ただあまりに数が多いからこう正午までですよって言わないと後で怒られちゃうかもしれないからっていうことを言っただけなんですよ。たくさん来ました本当に。
そういうことだったんです
安心してください。
怖かったです。
いやぜひですね今回アコラ事故からの質問いろいろ答えてくださればと思います。なんかみんな結構ボケるのかと思ったら、はい、真面目にこう知りたいこと、
やばいな真面目か
がですねいろいろ来ました。まずこちらじゃあ1つ目いきましょう、はい、ラジオネーム山口ホテルさんからいただきました。細見さん、ジャーゲさん、そしてゲストの前野智也さん、マネージャーさん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
中村さんがもう、なんかカリスマオーラをちょっと出してる
んですあの、喋ってる位置も高いんです
そう、ちょっとね、部屋の問題で、私と前野さんは、こう、床に座って、ね、いつも通りね、はい、いつもジャーギジョージがいる席に前野さんがいて、で、ジャーギジョージは私のベッドの上に座って、で、さらに一番高い、こう、ね、椅子から、中村さんがこう、スタンドマイクで、
実況席からお送りします。
私たちは俯瞰で見れるっていう席からお送りしておりますが、
みんなの表情が見れてね、楽しいですよ、ね。
中村さんのその声すごいですね。
ああ卑猥な声って言われる、ね、
そうです
卑猥な声、
あの、ね、中村さんの声は卑猥だっていうので、
あそうなん
あの言われてまして、
前野くんの奥さんに言われ
る、僕の奥さんに言われ
てだから電話しないでくださいっていう
すごく卑猥なんで
中村さんでも結婚されてるんですよね。
結婚します。
あそうですか。前野さんも結婚されてて、はい、いいですね。みんな結婚されてて、
いやいいですよ結婚は。
いいですか、うん、結婚の何がいいですか。ダメだメールの映画の質問
そうですね映画の話
で山口ホテルさんからいただきました。俳優映画監督として活動されている前野さんですが、自ら監督する作品で演技をする場合、どのような判断で OK を出したり撮り直しを出したりするのでしょうか。他の出演者の方にこう OK とか撮り直しを出すのとは何か違いが出てしまったりしますかっていう。
すみません NG でお願いします
。そうなの？
いやこれですね。
なんか
いやまあ NG っていうかまあ両方やるときっていうのは、はいはい、
確かにそれね僕もこうどういう気分なのかなっていうのはちょっと知りたいところでもありますね。やっぱたけしさんとかもよく自分で出られてもするじゃないですか。
あそうですね、うん。
これってどういうやっぱ何が大変ですか？
まあ普通に考えるなら、うん、まあ仕事が2倍増えますよね、うんうんうん、監督と役者で、うん、で僕は、そんな仕事ではできないんですよ、
はい。
そこでですね、
はい、
カメラマンの人に見てもらう、
はい、そうなんですか。
っていうことを、
はい、
カメラマンもしくは助監督の人に、
はい、
お芝居は見といてもらう、
はい、
でこれはあの やりつつそうなってったんですけど、
はい、
最初僕もやりながら、
はい、
でモニターチェック自分の芝居見れないんで、はい、モニターチェックするして
それって例えば演技スタートするときは自分でこう場所に立って自分でスタートって言うんですか。
そう自分で言う
で演技し終わってそこのカット終わりが全部終わったなってなったら自分で言うんですか。
カット確認します
でこうモニター行って
モニター行ってでもうスタッフがイライラしだしちゃって、はい、
なんで
いやもう時間かかっちゃうからとにかくでお前の芝居そんで1回目も2回目も変わってねえよっつって、なって
あでもご自身ではこう納得できない芝居の時もあるんだ。自分自身の芝居が
ありますよで、うん、あるんだけど僕に、はい、まあ、NG を出すっていう状況じゃないですか
そうです、ね、
でまたやるわけじゃないですか。で時間かかってでもそれが、はい、もうちょっとこうなんていうんですか、僕はだから客観的にあんま見れないので、
はい、
もうそこはスタッフに OK 判断は、はい、あ他の役者さん見てますよ、
はいはいはい、
他の役者さんの芝居見てるんですけど、うん、もう自分に関してはもうちょっとそのずっと一緒にやってる子に見てもらってます、はい、そういうスタイルに。
じゃあそのスタイル自体は監督によって違ったりもするかも。
多分全然違うと思います
よ、うん、そうですか、うん、前野さんスタイルはじゃあ今の形。
そうですね、
前野の場合は出てない時も全部カメラマンに任せちゃってる、は
い、え話が違うじゃないですか前野さん何なんですかそれ。いやなんかその人が監督兼カメラマンじゃないですか
OK と NG を僕が言う、はい、
なるほどなるほどなるほど。
マスコットですね。
そうですね。
そうそうそう。
まあいろんな形があるってことですね。
まあそうですね。
なるほど、はい、ありがとうございます。次の質問、はい、東京都ラジオネームもっこりさん、映画監督としての立場から俳優のアドリブについてどのように思いますか。また自分が演じているときはアドリブを入れたりしますかっていただきました。
あ、
まず監督としてこう俳優さんがアドリブを入れてきたりとかありますか。
ありますね。
ありますよ、
ね。うん。でそれこそなんか、あの何が起こるか、うん、まあ段取りでこう決まってたとしても、例えば一人が例えばセリフちょっととち、うん、とちったというか別のこと言っちゃったってなったら、はいはい、それに、まあ、やっぱ相手は返さないといけないんで、はいはい、必然的にアドリブになっていっちゃうんですけど、あの、まあ、そういうことは多分多々あると思いますよ。うん、あとよくあるのはあの、まあ、シーンがここまでですってなってるんですけど、監督が OK かけない、カットかけない、ごめんなさい、カットかけない。
それはなぜカットをかけないんですか。
で多分その後ろを見たいんですよね。
へ、
なんかその芝居の流れを見たくて、はいはい、でそれは結構多いですね。その時にあのアドリブで、うん、あの続きをやるっていうか、
へ、
あのでそこが使われたりもしますしね。
あ、そうなんですか。
うん、
あと前野さん自身はアドリブを入れたりすることありますか。
僕あんまりできないですね。
あ、そうですか。う
ん、それこそその OK が出、あ、OK なんで、うん、カットがかかんなくて、
はい、
まあビビるじゃないですか、
はい、
やべえカットかかんねえわとこれ
なんかビビるもんなんですか。
ビビりますよ、
ここまでのはずなのに。
そう、あれまだカットかかんないってなって、はい、もうハラハラしちゃって、何か言わなきゃとか、うん、何かやんなきゃとか、うん、まあ何もしなかったりとか。
なるほど。じゃあ自分で進んでこうどんどん入れ込んだりすることはあまりないけども、こうじゃあ続いたりしたらやらなきゃいけないってこと。
そうですね、うん、一応カットがかかるまでは、映画はまあ動いてるというか、うん、なんで何かはやっぱりそこでも役としてしとかなきゃ本来はいけないんじゃないかなと思います、
ね、なるほど、ありがとうございます。そんなの全く考えたことなかったね。そうね、
でもなんか脚本に忠実みたいですけど、
はい、
アドリブできないのはあのセリフを覚えるのでいっぱいいっぱいで、ね、そんな余裕がないんですよ。
今日多分全部バレる僕のやつ全部バレる。
マネージャーってそういう仕事ですか
あの嘘偽りなく、
嘘ついてたらちょっとね、リスナーの方に申し訳ないので。
あ、そうですか。
あの本当セリフ覚えないんですよ、覚えれないんです。
あ、そうなんですか。
覚えが悪いというか。
本当です、こんだけたくさん前野さんみたいに出演されてても、
うん、すごくちょっとだから自分でも、いやそれでもあれですよ、うん、覚えようとはして覚えはするんですけど、はいはい、現場でねやっぱ出てこなくなっちゃうことが多々
あ
って、
そういうこともあるんです。
うん、ちょっともう親のせいにしてますけど最近は
親が暗記力もなかったからね僕はこれでもよくやってる方なんですよつってじゃあ今回はなんかカッコつけようとしてもすぐ中村さんに訂正されてしまう。
今日はもう赤裸々、
ね、う
ん、
そうですね、
はい、
じゃあどんどん質問いってみましょう。続いて福岡県ラジオネームりょうぶんさん、細見さん、ジャーギさん、前野さん、マネージャーさん、シャイニチワ、シャイニチワ、
シャイニチワ。
たくさんの俳優さんや女優さんと演技をしている前野さんですが、すごく印象に残っている俳優さんや女優さんはいらっしゃいますかぜひ教えてください、お願いしますっていただきました。
ああ、え、芝居をして、
うん、一緒に多分お仕事してこの人は印象残ってるな。
ああ、
最近お仕事した中でこの人綺麗だったなっていうのは誰に。
綺麗だったの人、うん、笹鎌さん以外で。
うん、笹鎌さん、笹鎌さんは仕事してないでしょ
あ、そうか
一緒に天下一品食べただけでしょ
誰だろう、綺麗だった人、綺麗だった人、ちょっと待ってくださいね。綺麗だった人、
あ、この間さ、
はい、
あのお仕事じゃないかもしれませんけど、 前田敦子さん綺麗だったっておっしゃってませんでした。
わ、言っちゃったわ。そうだ、前田ちゃんがね、うん、あの前田ちゃんって言っちゃった、前田さんが
な仲のいい、
いや、あの実は共演してないというか、同じシーンはなかったんですよ。同じシーンなかったんですけど、現場に、前田さんがこう遊びに来てたっていう、遊びでもないけど顔出してた。
クランクアップだからね。
あ、そうそう、あ、でもね別の日も来られてたんですよ、普通にこう、現場に来られてて、でそう、すごいね、なんていうんですかね、距離感が近いというか、
距離感が近い、
あんまりこう、なんていうんですか、その すぐ話しかけてくれるし、
へ、人懐っこい
方なの。人懐っこい。
そうなんだ。なんか私勝手にイメージとして、なんかここの人みたいな感じなのかな、
そういうイメージ
もとっつきにくい感じの方なのかなと思って、そういう感じとは全然違う、
うん、全然なんかこう映画の話もすごいするし、はいはい、スターウォーズ楽しみですねとかっていう話もするし、もうそれで結構やられちゃっていやーなんて言うんだろ う,
そうなんだ、
分かんないですけど、ああいう妹とかいたら最高だなとか思う、うんうん、
そっか、だってジャーギジョージの何校へ、僕の3つ下なんですよ。あ、同い年なんだ、はい、あ、そうだそうだそうだわ、ね、私の妹と同い年で、あんな妹いたらね、確かにね思いました。え、前野さんご兄弟は？
妹がいます。
あ、そうですか、うん、妹さん今おいくつ？
え、今4つ下なんで24かな。
あ、そうなんだ、私の1個下で、うん、あね、あ、そうそう、なんかそっか、いいね、いつかお会いしてみたいね。ジャギジョージは AKB 大好きで、いつも握手会とかよく行ってるんですけど、
あ、
前田敦子さんの連は並ばれたことはないんですか？
ないですね。
あ、なんかその強く
言ったんですか？そんなことない前田さんの演技の話とかの時全然声を張らなかったくせに
今そうですね、男らしくなりましたね。
男らしくね、キリッとした顔されましたけどでもさ、この要は昨日ね、その前野さん の, その告知のさ、はい、ツイートをしようと思って、はい、前野智也で画像検索してたら、前野さん、川村ゆきえさんと共演してるのね。
あ、そうなんですよ。
川村さん、あの映画なんていうタイトルの映画ですか？
ほおずきさんちの姉貴っていう、うん、角川の映画なんですけど、うん、川村ゆきえさんが僕のお姉ちゃん、うん、実のお姉ちゃん役、
血のつながってるお姉ちゃん、
お姉ちゃん役で出られてて、
いいな。
で、川村さんとはもうがっつりその時、はい、芝居共演させてもらいました。
うわー、すごいその顔やめろ
僕もね、あれなんですか、グラビア好きなんですよ、
前野さんも大好きなんです。
そうそう、
で最初お会いした時にグラビア好きだって話にたまたまなって、ま、で誰が好きなんですかって言われたら、川村ゆきえさんが好きでって言ったら、川村ゆきえさん僕共演したことあるんですよ、写真も撮ってもらいましたよみたいな。写真どころじゃないね、もうがっつり兄弟、
兄弟、
血がつながった、
血がつながった、
うえー、どんな方でした？
聞きたくないんかい
どんな方でした、どんな方。あのね、これもちょっとあって、うん、松竹でそのほぼ日々ロックやってて、はいはい、プロデューサーの石塚さんが、細身のシャバ、お前今一番会いたい人って誰だって言われて、ね、で私、うん、好きな女優さんとかいないのかって言われたから、女優さんとかだったら僕、桜庭奈々美さんとか、 あと森田美衣子さんとか、うん、でもやっぱいつか一番会ってみたいのは川村ゆきえさんですねって言ったら、川、うん、村ゆきえさんかで、アシスタントプロデューサーの永井さんに、ちょっと川村ゆきえってどこの事務所かちょっと調べてって、ちょっと最終回にゲストをね、ご褒美で用意しておくっていうのもなんかいいねみたいなことで、ポン、でも僕はなんかさ、そんなのであってもうまく喋れないから、うん、いやいや、でもちょっと加味してくださいよみたいなこと言いながら、会えるかもしんない川村ゆきえとトークできるかもしんないと思って、そんな俺も川村ゆきえとトークするときは俺引退するときだと思ってたから、
あ、マイク置くときに、
そう、マイク私がそっとステージに置くときだと思ってそれがもうこんな早く訪れるんだと思って、でそれでその話にしばらくされないから、これ多分ドッキリみたいにしようとしてんだと思って、でどんどん月重ねてって、11月の最後の方、11月の何日だったっけな、最終回の時に、うんうん、でなんか東京のギブソンショールームっていうさ、東京駅の近く、八重洲口のところにあるギブソンのショールームでやるっていう、ここに川村ゆきえ来るんだと思って俺ゲストとしてそう、まあ、ゲストとして前野さんも来られたじゃないですか、はいはい、で野村周平君でも来てくださって、みんな来て、あ、みんな来るんだと思って、あ、俺川村ゆきえさんと2人が良かったなと思いながら収録スタートして、その何もなく終わって全然来ねえじゃんと
そんなこと考えてたんだ、
そんなこと考えて、僕
だから泣けなかったんじゃないですか
僕最終回泣け泣けって言われた時全然涙出
た、雑念入ってたんだ
涙だって、泣け泣けってこうさ、カンペでも出てたんだけど、いや俺泣くのは川村ゆきえさん来てから泣かなきゃいけないからって気づいたら終わってた
正直はそんなところにお金かけないですよ。
もう今となってはもう全部わかりますけどね。でもそんなことがありました。じゃあ印象に残ってるのは前田。最近共演されて印象に残った俳優さん、はい、男の人だと誰になります？
男の人、ね、僕、岡山天音くんっていう、うん、俳優さんがいるんですけど、はい、岡山さんこの前、まあ、短編映画で、はい、ちょっと共演して、すごく なんていうんですかね、役にねぐーっと入っていく感じが、なんか目に見えてそうなってて面白かったですね。
岡山
見
てて
天音さん、
天音さん、
あの天に音って書いた天音さんですけど、まだ若いです、はい、21か1かな。
そうなんですか、うん、ちょっとじゃあ注目して
ちょっと、はい、注目してみてください。いやでも今後の、映画に多分いっぱい出られてるんで、
半沢直樹とか、はい、今の F になる、
はいはいはい、
とかそうですね、 F になるとか、
ね、じゃあいろいろ、じゃあ他を見ればあこの方かと分かる、
多分かると思います、はい、
そうですか、じゃあぜひ調べてみましょう。続いて神奈川県ラジオネーム綿坊さん、細見さん、ジャーギーさん、前野さん、マネージャーさん、シャイシャイ
シャイ
シャイ、
そうこれ相槌でシャイって言うんですよ。
一回もまだ揃ってないですね。
なかなかいやなんかさ、何も知らないはずの中村さんが結構自然にシャイっていうのがなぜか。
いやシャイは知ってますよ。
飲み込みが早すぎるっていう。前野さんは数多くのドラマや映画に出演されておりますが、今まで訪れたロケ地で一番印象的な土地はどこでしたか。よろしければ教えてください。
静岡県の河津です。
静岡県の河津、はい、なんでこんなピンポイントで。
ですね、映画で2回そこに行かせてもらったんですけど、うん、
はい、
まあ、伊豆のね、
はい、
海岸沿いというかにあるんですけど、うんうん、ロケ地がね面白いんですよ。山とこう海がすごく近いところにある、まあ、自然もいっぱい残ってて、はい、で飯もうまいし、で人もあったかいしっていうので、僕河津の観光 PR 大使をやっております。
あ、PR 大使を務めてるんですか。
はい、私。
そうですか、はい、それじゃあ観光として行っても楽しいってことなんですか。
あ、全然楽しいです。ね、一番有名なのが2月に河津桜っていう、うん、日本で一番早く咲く桜があるんですよ。でそこ、まあそこが一番お客さんが来るんです。
すげえ PR してきますね。でもあれなんでしょ、なんかこう綺麗な土地があるだけで美味しい食べ物とかないんでしょ、河津には。
いや、うなぎ超うまいっ
すよ。うなぎ超うまいっす。
そうなんですか。
4代目がやってるんですけど。
へえ。
そうそうそう。
そこのうなぎはもう。
それはもう河津駅の近くにあるんですか。
まあ、近い。
歩いていきますね。
うん、近いですね。
そうですか。じゃあぜひ河津に行かれた際には。
そうですね。
河津の行ったら前野さんが大使だっていう印なんかあるんですか。
ないと思う。
どういうこと。
しかもこれ複雑で、
なんすか、
河津の観光大使、僕はさっき河津 PR 観光大使って言ったんですけど、はい、河津の観光大使は磯野桐子さんなんですよ。
へー、ご出身なんですか。
河津町の
町の。
あ、そうなんですか。
で僕は PR 大使っていうのはこれは割と向こうの旅行
河津観光温泉組合のみの、はい、
の河津の中のその部分の僕は大使なので
。まあでも大使は大使ですから。
いや、まあそうで、まあ、そうです。
え、なんすか、前野さん的にちょっと後ろめたいところあるんですか。
いや、だからやっぱりよく思われてない、派閥もあるかもしれないじゃないですか。わかんないですけど。
あいつ出身全然。あ、前野さん出身はどこなんですか。
出身岡山の倉敷です。
あ、そうなんですか、はい、出身違うのに大使になり上がって。 そうそう、うん、そんな人いないでしょ。 PR 大使やってくれてそんな派閥ないでしょうよ。
ね、わかんないですけど、ね、
でも皆さんぜひ河津行ってみてはいかがでしょうか。
素敵なところ、温泉もねすごくいい。
もし行かれる際はうちの事務所に連絡していただければ、いろいろと名スポットを。
ああ、そうですか、はい、ぜひぜひ。いいですね。じゃあ僕も行くときあったら先にじゃあ前野さんに連絡して、
あ、はい、
いい場所紹介してくださいってことにしたいと思います、はい、続きまして、神奈川県ラジオネーム笑う角にはハッピータプタプさんからいただきました。前野先生に質問です。映画を作るとき、映画監督の脳内はどのようなことになっているのでしょうか。例えば前編がすでに脳内で映像化されているのを各シーンに切り出して撮影しているのか、それとも脳内でも映像化されているのは断片的だったりするのか、それとも伝えたいメッセージや撮りたいシーンから逆算してストーリーやら演出を組み立てているのか、ストーリーから時系列通りに組み立てているのか。作品によっていろいろ違いはあると思いますが、前野先生の作りやすいパターンなどがあれば教えてください。よろしくお願いします。
本当すいません。
なんすか。
僕そこまで考えてない
。え、そんなことないでしょ。え、だって作ろうってなった時には一通り頭の中にできてるんじゃないですか、
映像が。
だって、え、そんなことないんですか。
まあこれも多分様々だと思うんですけど、はいはいはい、人によってすごく想像力が欠如してるんですよ。
前野さんの、はい、そんなことないって。
それで、はい、あとね、あれなんですよ、本に書いてることをやってみると実際全然やっぱ違うんですよ。
なるほど。
あ、これ本でこんなとがきで1個書いてる、ポンと書いてるけど、はいはい、まあ、例えばね、喧嘩するって1行書いて、うん、じゃあどう喧嘩するのっていうことになるじゃないですか、うん、だからそういうのを 初めのうちとかも全然僕も考えずに脚本書いたりして、はい、実際現場になって、はい、え喧嘩するって書いてる自分で書いてるんですけどどうやって喧嘩しようみたいな
あなるほどもう喧嘩にも行く通りがあるから
もうそうですよね
いざじゃあ撮ってみたら思ってたのとはまたちょっと違うとそうするとその後も変わってくるからじゃあちょっとだけ書き直したりとか
書き直したりもしますし、ま
あ、あるっていうことですか、
は
い、
だから僕はもう映像は頭にはあんまり浮かんでないですだからもうその場であの役者さんが入ってあのなんていうんですかあの芝居をそこでしてじゃないと分かんない、どうなるかそれが
あそうですか、うん、それはちょっと面白いもんだこっちは全然分かんない僕てっきりもう最初からもうとこれを撮るって決めてるもんだと思ったんですこれを撮るって決めたらもうそれに合わせて作ってるもんかなと思ったんで、
う
ん、
いやそういう人も多分絶対いるいっぱいいますし
それもじゃあ監督で違ってくるってこと
でございますねそうですねハリウッドなんか絵コンテ全部書いて、はい、そこの、ね、絵に撮影の前にもう一回撮りますからね、うん、あのルーカスとか
アングルチェックとか
へえ そうなんですか
スターウォーズなんか一通り撮ってんですよ別の役者さんでだから、言ったら
そうなんですかでその後実際撮ってみてじゃあこういう感じになるなっつってもう一回同じ場所で撮るってことです
か、うん、なんか絵コンテを動画で撮ってるみたいな感じ
へえ
そこまでねしてますから、ね、
大変、まあ、ちょっと知らなかったこといろいろ知れて面白いでございますまだまだ質問たくさんあるんです前野さん
はい、
じゃあたくさん読んでいきましょうじゃあ一回じゃあジングル入れますか、
は
い、じゃあ中村さんジングルのコールお願いします
ジングル
卑猥だ
神奈川県ラジオネーム長文乱文失礼しましたんからのいただきました細身のシャイボーイとお父さんが仲直りする方法お父さん
どうしたんですか前野さんいやどうしたんですか
ちょっと待ってください
さっきまでなんかね俺平気だからの雰囲気出してましたけど
ちょっと待ってくださいちょっともう一回もう一回セリフになるとね、はいましょううん、セリフになるとねダメです
いやそんなことないでしょそれが本職でしょうよいや前のさ
ごめんごめん
本編始まらなくなっちゃう
よごめんごめんなさいごめんなさい行く行く行く行く
石川県ラジオネーム長文乱文失礼さんあっさあごめんほんとごめん
負のスパイラルに
やべえやべえ難しいなこれ
お入りになられた
長文乱文失礼しますさんからいただきました遅めのシャイボーイとお父さんが仲直りする方法
石川県ラジオネーム長文乱文失礼しますさんからいただきました遅めのシャイボーイとお父さんが仲直りする方法お父さんサンタさんクリスマスプレゼントはお父さんの笑顔がいいなせーの細身のシャイボーイのアコースティックラディオ
シャイ第37回細身シャイボーイのアコースティックラジオパーソナリティの細身のシャイボーイと
放送作家のジャーゲジョジと
そして本日のゲストはこの方
前野智也です
違うよ前野さん
あーそうだった
ちょっと言わなきゃ自分の異名を
ブスカイのイケメン前野智也です
そしてもう一人方
俳優界で一番スケジュール管理がうまい俳優中村向かうです
そんなの聞いてなかった
なるほどいやこれ間違いないです
あそうですよ ね俳優しながらマネージャー業もちゃんとされてるっていう、はい、やっぱスケジュール管理って難しいんですかん中村さんのコーナーになっちゃう
難しいです
いやでもこれ面白いです
よ、ね、面白い僕も全然わかんないから
難しいですね
そうなんですか
全部流動的なものですし、はいはい、天候もありますし。
え、中村さんが担当されてるのは前野さんだけですか？
いや、あと、まあ、稼働してるだけで5、6人、
はい。あ、そうですか。
7人ぐらいいますね。
それを管理しなきゃいけないんですもんね。うん、はい、今回なんですけど、
はい、
そもそもなんで中村さん来たんですか？
いや、前野に呼ばれたんです。
だってさ、いや、僕も全然さ、はい、他の、なんだろうな、よく知らない人だって、たりしたら心配だから来るんだろうなとか思うわけじゃないマネージャーさんが来ていろいろ見守りたいんだろうなとかでも中村さん俺のことすげえ知ってるしチェックしたいんだったら録音したものを先に中村さんに送って聞いてもらってこれで OK ですよって言って出せばいいじゃない
そういう意図は全然ない
意味合いで呼んでるわけじゃない
そうでしょだから中村さんが、はい、なんで今日来たんだろうなってちょっと疑問に思ってたんで
この僕はちょっとだからもう今日僕が来るっていうことで、はいはいはい、ある種もう中村さんと、はいまあ、なんていうんですか、まあ、セットじゃないですけど、はいはいはい、こう、まあ、仕事一緒にしてるわけですよね、はい、だから、僕 あの、
じゃあより中村さんが来た方が深い話ができるってことで来てくださった
ってことです。そうです。なんでもぜひ来てほしいなと思って。
面白い。すごく面白いんですけど。
勝手に19日の17時東戸塚集合でどうですかって言って。
そう、仕事みたいに。
内容も知らないし、
もう僕が勝手に決めちゃった。
いや、ちょっと17時はちょっと難しいんで、17時半でいいですかって言ったら、あ、大丈夫です。
申し訳ない、お忙しいところ。
いやいやいやいや。
じゃあ、この後もちょっといろいろ中村さんも一緒に質問答えていただければと思います。またこちら、東京都ラジオネーム、もっこりさん。これ、もっこりさんっていうのは本当英語が、映画が好きな方で。都内のですね、もう試写会をほぼすべて、
もう行かれてるっていう。そうだ、ヒビロックも来てもらってましたね。そうなんですよ。もう
試写会のお化けでございます。すべて出てくる。そんなもっこりさんから。前野さんは監督をするとき自分で全て決めたいタイプですか、それとも他人の意見を柔軟に取り入れるタイプですかっていただきました。これはいかがですか。これ中村さんの方が分かりますかね。
あ、中村さんから
どちらかで言うとですね、あの前野はですね、他人に決めてもらうタイプですね。
ああ
自分では決めらんないので、他人に全部決めてもらうタイプです。
ああ、なるほど。迷ったらじゃあまずちょっとここどうですかねって聞いてみて、はい、で意見があったらじゃあそれでっていう、うん、じゃあ意見を取り入れるとまたちょっと違うタイプかもしれませんよね。貪欲に人の意見を求めに行く自分から行くタイプでございますか。
よく現場であるんですけど、前のがオッケーっつって次行こうとすると、いや今のダメでしょっつってもう一回やりますみたいな流れはよくあります。
ありますね。
そうなんですか。
はい、あります。
あ、じゃあなんか勝手に僕らからすると監督っていうのが一番上の立場で何でも取り仕切るのかと思ったら、監督に言ったら別にそういうタイプでもない方がいるってことですよね。
いるとは思います。全然、はい、
なるほどな、うん、なんそんな、え、それ今の OK じゃないでしょって言われることはあるんですか。
ありますね。
あ、そうですか。
はい、あ、今のちょっと違うんじゃないですか。あれそうなんだと思って。
あ、そう、自分的には全然いいと思ったのに、う
ん、でもねやっぱり、まあ、 はい、ありがたいことにこう、はい、言ってくれるんで、うん、まあ、それがね、まあ、間違ってないと僕は思うんで、そこにそうね、意見をいただいてっていう感じでは、はい、
そこはじゃあまたそれも監督監督で違ってきたりとかしますかね。
まあそうです
ね。入江監督、ヒビロックの監督の入江監督はどのような監督でしたか。
入江監督やっぱ男らしいというか、うんうん、なんかね、あんちゃんじゃないですけど、はい、こうやっぱこう結構な、大変なことを役者さんにこうさせてんのを、はい、ちゃんと楽しんでるって
、なるほどね。やってくれてる、やってくれてるっていうところでございます。
すごい、だからそういう意味でよく舞台挨拶とかで、うん、いや S っ気が強いって言ってましたけど、はいはいはい、いや、やっぱ S っ気強いなと思います、
はい、でもなんか僕入江監督とも何度かこうお話しさせてもらってて、うん、でもなんか入江監督ってすごい男らしいんだけど、でもなんかシャイなところもすごいあるんだと思うんですよね。
すごいシャイですね。
なんかそんな気がします、うん、
特に女性とかにはシャイな感じがしなくはないですけど、そうです
ね、でやっぱこう求めるところは求めるんだろうけど、でもやっぱ根本にすげえ優しいところがあって、
そうですね、
いつもこうイベントとかでシャイボーイなんで来たのとか言いながら終わった後本当にありがとうっておっしゃってくださって、すごい優しくて、監督ってでも優しくないとできねえのかなっていうのはちょっと思いましたね。なんか
や
っぱ
優しい方多いですね。
多いですね。
やっぱそうですか。
すごく多いです。
ブドウの涙の、
はい、
三島由紀子監督もすごいかっこいいじゃないですか。
そうですね、男らしいですよね。
そう、前野さんは郵便局員の役で出てらしてましたけども、はい、あれもねすごくいい映画でしたけども、で三島監督とほぼヒビロックで対談させていただいた時すごいかっこよくて、映画監督ってすげえなって思ったところでございましたけど、憧れの映画監督とかいらっしゃるんですか。
うーん、憧れの映画監督は僕はいないですね。そんな特には。
でも監督としてやるときはもう自分でこういうスタイルって決めたら、じゃあ自分のスタイルで今撮ってる感じですか。
そうですね。
嘘つきましたか。
あれ、
あ、バレるな。すぐバレるんだよな。
喋りながらさ、後ろの中村さんを気にしながら喋るのやめてもらえますか。
すぐバレちゃうんだ
よ。前野さんが主役ですか。では、まあ、じゃあ次のメールいきますか。ラジオネーム、先祖は長宗我部元親の家来さん。細見さん、ジャーギさん、前野さん、マネージャーさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。映画に関する疑問ですが、前張りについてです。 あれは既製品なのでしょうか、それともサイズなどはあるのでしょうか。俳優さんにフィットするものを用意しないといけないかと思うのですが、事前に確認するのでしょうか。小さくても失礼ですし、大きいと機能しないでしょうし、裏プロフィールなどに一物のサイズなどが書かれているのでしょうか。質問だらけですいません、ぜひ教えてください。他にもね、神奈川県笑う角にハッピータプタプさん、20代にして数々の有名作品に出演され、さらに監督としても多数の受賞歴をお持ちの将来を有望視される天才前野先生に質問です。前張りってどんな形をしてるんですか。俳優さんのシャイボーイがオラボーイになっても前張りは取れないのか、詳しく教えてください。ラジオネームわたぼうさん、恥ずかしくて聞きづらいのですが、ラブシーンなどで局部に貼る前張りって外すときに痛くないんですか。もし前張りを使ったことが、なければシャイボーイさんにビンタしてください。なんでだよ、お願いしますって書いてある。前張りのことみんな知りたがってるみたい。この他にたくさん来ましたけど、前張りってあれどんな感じなんですか。
まずその既製品があるのか、はい、オリジナルというか、うん、その場で作るのかっていうので、僕は簡易的なその場でガーゼ、
は
い、
ガーゼ、
うん、ガーゼと布、はいはい、もう本当白い布を、はい、
何で貼り付けんの。
ガムテープ。
ガムテープ、
布ガムテープ。
でもだって貼り付けるときにさ、陰毛に貼り付けなきゃいけない。
超痛いですよ。
痛いんだやっぱ当たるとき。
僕はそれしかやったことないんですけど。
どこまで隠すんですか前張りって。
その撮影によって違います。
え、
撮影によって違うんですけど、基本玉と竿は隠しますね。は
い
は
い、へ
ね、なるべくこうお尻の間から裏から取った時に玉が見えないように上の方に
上げる。
へえ、
うん。だけどあんまり大きくなると横から取った時にバレちゃうので、
はい、
コンパクトにゲッゲッと。
はい。そうなんですか。へえ。
あれあるんですか前張りセット。
今主流はキネシオっていうテーピング用の、
はい、はいはい、
テープ、
はい、を使うんです。
伸びるやつをやると痛くない、
じゃあそれ自体にも粘着力があってなんですか。
ありますね。
そうなんですか。え、肛門は、
肛門は映っても大丈夫です。
あ、そうなんですか、はい、へえ。
だからAV とかでも隠れてないでしょ、
は
い
は
い
は
い、
ふぐりはどこまで映っちゃいけない。もう全然、
うん、それもそのモラルの問題というよりも、やっぱ鋭利に通すためなので。
なるほどなるほど、
うん、
そっか。
そうですね、そこのなんか、うん、ボーダーを探ってるみたいな。
へえ、なるほど、ね、
でもう今部屋も映っちゃダメっていうところもありますし、はいはい、
なるほど。
そう、なんか血とかも色の濃さとかで、はい、鋭輪にこの血は濃いんでダメですとか、
うん、
あるんですらしいんですよ。
へえ、
なんかそこにちょっとシビアにはなって。
なるほどなるほど。
だから全然つけずにやる人もいますし、
はいはいはい、
映ってなければ大丈夫なんで。
そうですね。
へえ、
うん、
そうなんですか、うん、なんかこれちょっとワクワクしたのは、その前野さんと一緒にいるときに、それもあれだ、剣さんのパーティーのときに、
はい、
さっきちょっとすれ違ったんだけど、僕が初めて濡れ場をやった時の相手の女優さんがいたんですよ。
あ、そうだ、
話を。
そうです。
あれ誰かって言って大丈夫なんですか。
大丈夫。持田あかねさんという、はい、女優さんで、
はい、
AV 女優だったんですけど、はい、その後女優さんやられてて、はい、でその時に終わってるっていう今泉力也監督の映画で初めて濡れ場
させてもらった。それは前野さんがおいくつの時ですか。
東京出てきたばっかりだったんで24とか23かな、3の時くらい。
緊張しましたかやっぱり。
もう
どのような濡れ場のシーンだったんですか。
まあこれもうちょっと今でも忘れられないんですけど。まあ、さっき監督が、はいはい、カットかけないっていう話したじゃないですか、
うんうんうん、
これがこの現場が一番監督カットかけなかったんですけど、キスまで、
うん、
まあ、キスしてその後、まあ、そういう行為をするっていうシーンだったんですけど、はい、キスまで撮ります。でキス以降はまだ動きも何も決まってないんですよ、うんうん、キスまで撮りますって言って、で回ってでキスされてでカットかかるかなと思ったらカットかかんないんですよ。
ああ
で僕前張りも何もしてない状態で、でもカットかかんないからやっぱ芝居続けなきゃいけないんで、はいはいはい、そのまんまこうベッドシーンというかやって、
はい、
で僕もだからチンコ出てる状態ですよね。普通に現場で。ほんで
それさ追ったちますか。
もう緊張しちゃって、うん、もう立つより恥ずかしいんだけど、うんうんうん、縮んじゃったの。 です
はいはいはい、
それでまた恥ずかしい。
そう、下半身は毛布とかで隠れてないんですか？
隠れない、もう丸出しです。
だから DVD で出ちゃってるみたいです。
はい、前は。ダメらしい。ちょっと出てる。
モザイクかかってないみたいな。
でも ちっちゃいからわかんない。
縮んでるから。
そう、コマ送りしないとわかんない。
縮め切ってるから。
ぜひチェックしてほしいな。
で、もちらさんは前張りしてたんで、はいはいはいはい、あの、良かったんですけど、はい、だからそれで一応最後まで、そのシーンの最後まで行って、はい、
へー、
いやーもうあれは本当に、う
ん、逆にどこでカットかかったんですか？
もうだから最後まで行きました。
いっちゃん最後の、うん、フィニッシュまで、
フィニッシュまで、
へー、
行ってカットかかって、うん、うわっと思ってバッて見たらスタッフみんな笑って後ろ向いてたんですよ。
一応真面目に演技してくれたから笑っちゃいけないけど、もう抑えきれなかった
んだ。なんならね、カメラマンがね、カメラ揺らしてました、笑って。プルプルプルプル震えてた。
そう、なかなかそれも酷なもんですね。はいはいはい、そうですか。今までキスシーンした中でこれ一番ときめいたっていうのは何のキスシーンですか？
いや、ときめいたことないですね。
やっぱそうなんですか、うん、やっぱ仕事だから。
基本的にはやっぱり気を使っちゃうので、うんうんうん、まあ、ベッドシーンもそうですけど、はい、まあね、そこがやっぱり、なんか、男らしくこう、うん、本当にこう、好きになって、こう、キスできればいいですけど、はい、やっぱ僕は結構まだビビっちゃって、うん、気が気じゃないっていうか。
そうなんすか。
はい。
いや、そっか。キスシーンがある撮影の前の日とかに奥さんに明日キスシーンなんだって先に言ったりしますか？
言わないです。
言わないんですか、うん、これ難しいところ。中村さんとかだとどうしてますか？
うん、僕もなるべくそういうのは避けてますけど。
あ、そうなんですか。やっぱ気にするんですか、奥さんって？
いや、言ってもしょうがない、
は
い、
そうですよね。
そうそうそう、言ってもしょうがない。
そっかそっか、
言う必要があんまないかなって気が、うん、
言って言わないのと言って、うん、別に隠してるわけじゃないし、はいはいはい、仕事だし。
そうですね。
言って変な気分になると、はい、もうこっちに害が来るので。
そっか、その撮影の時もあれだし。
そうです、家庭は平和に行きたいので。
そうですよね。え、だってでもさ、その後に見て作品を見た時に、あ、してたんだみたいにはならない？
あ、見せなきゃいい。
例えば
今回
さ、ヒロックでもさ、前野さんは童貞のキャラクターでずっとおっぱいおっぱい言ってますけど、
はい、
そういうのは全然奥さん何も思わない？
あ、ヒロックは全然何も別に全然面白かったっ
つって。逆になんかこう奥さんがちょっと固くなった作品とかあるんですか、見終わった後？
今んとこないです、
ね、今んとこないんですか、うん、じゃあ奥さん別にそこは何も気にされないんですね。
そうですね、あんま気にはしないんでしょうけど、うん、うん、あんまり全然毎回いつも楽しんで終わ
る。じゃあ別にそんな言うことでもないから、別にいい
もしないけど。終わって作品になるとまた違うので。
そっか、一個のこうパッケージでバンって出てきてるから、
これからキスしてきますっていうのと、
そっか、
これは作品ですっていうのとは全然違う。
これからキスしてきますね、いい言葉だな。でもすごいよね。
細見さんもし俳優の仕事が来てキスシーンあるっていうのはどうなんですか？は
い
は
い、いや俺キスしたところで誰も嫌がる人がいないから。なんだよ。なんだよ。
そういうのが嫌だったりする人もいるじゃないですか。
何が？
キス人は全然 OK です
か？いや、喜んでするんじゃない？
喜びます？
いや、喜びはしないか。だって、笑われることしかないでしょ。
笑われる？いやいや、そんなことない
です。その作品を後で誰か見た後に。おい、ジャーキー少女、お前、ぶん殴るぞ、お前。マジで。
顔真っ赤ですね。
考えたこともなかった。
もし河村ゆきえさんとキスシーンありますって言った
ら、それは断る。
え、断る？
うん、それはできないや。
あ、そう、
そんな好きな人とはできないと思う。
じゃあ誰とがいいですか？
誰と？全然知らない人とがいいです。
顔を下から上に上げて、ゆっくり顔を下から上に上げて、全然知らない人
です。真面目に考えてみたんだけども、やっぱ全然知らない方。
それ普通にキスがしたいって言ってるような
もんね。そうかもしれない。そうかもしれない。次の質問に行きます。ラジオネームもっこりさん。前野さんに質問です。自分の関わってる映画で客観的に見て一番好きな映画何ですか？
うん、何ですかね。あ、でもまあ、一番というとあれですけど、やっぱり、うん、霧島部活やめるってようですかね、うん、なんか毎回自分が出た映画そこまで繰り返して見ないんですけど、はい、なんか霧島は気になってもう何回かやっぱ映画館とかで見ちゃいましたね、
う
ん、
あ、うん、そうですか。
うん、なんかいろんなやっぱり役者さんが出てる数も多かったりで、うん、なんか 細かくあそこもう一回見たいなとか、うん、あこんなことしてたんだっていうなんかディテールっていうかあの細かかったんで、はい、なんか見直したくなって、うん、何回か 見に行きましたね。
今回ヒビロックでも一緒の落合元樹さんも、
う
ん、
あそうですね、落合さんも一緒、ね、
えあれが初めてですか、霧島の時が初めて、
霧島初めてです。
そうですか、はい、落合さんもラジオがすごい大好きな方で、
はいはいはい、
あの有吉弘行のサンデーナイトドリーマーっていう番組が JFN の、はい番組があります。すごい好きで、
うんうん、
最近、まあ、日曜日放送してるんですけど翌日とかに昨日のサンドリすげえ面白かったっすよってメールが来るラジオ友達が増えました、日比ロックをやって。
あ、よかった
やっぱ榎谷先生ともラジオの絆が深まったし、うんうん、でこうやってあの前野さんともこうお話しする機会もラジオであったりとか、なんか意図してなかったですけど日比ロック映画の仕事してラジオの知り合いが増えるっていう、とてもなんか嬉しいことでございますよね。
なるほど。
なんかね、変な感じでございますが、でももっこりさんすごいたくさんメールくれて、
ありがとうございます、
ね。前野さんはセリフを覚えるのは得意ですかって来てますけど、まあこれはもう
もう大不得意ですねめちゃくちゃ不得意です、
細身のシャイボーイにおすすめの映画を教えてあげてください。
あ、細身さんに、うん、あれ見ました、スクーブオブロック見ました。
見ました。
あ、見ました。
あの移民の歌がすごい使われてるやつですよね。
移民の、あの移民の歌使われてたっけ。
え、
ジャック・ブラックの
スクールあーあーってやつ歌えないんですけど、
ああ俺も忘れちゃったな
でも見ました、あれすごい面白かった
です。面白いですね、
見ました見ました、うん、このもっこりさんだと邦画洋画問わず自分でリメイクしてみたい作品はありますか。
あ、リメイク、
うん、
なんだろう、リメイクしたい作品、リメイク、ちょっと待ってくださいね、リメイク
思い浮かばない。
あれ、ゼログラビティ
を自分で撮ってみたい。
ゼログラビティ僕見てないんですよ、
は
あ、であれ悔しくて。
どういうことですか。
去年の年末、はい、みんなゼログラビティ見た、
はい、
どうや、
はい、
あれ見た見た、うん、見た、うん、みたいなのが、う
ん、言ってましたね、ま
あ、ちょうど忘年会シーズンもあって、
はい、
もう見てない人迫害みたいな状態になって
ます、はいはいはい、
それで頭に来て、
はい、
絶対見ねえぞと思ってゼログラビティは。
そんなのあるんだ。
だからもう僕は僕でゼログラビティも撮ろうと、僕の
前の友也のゼログラビ
ティをいつか撮ろうって心に誓いました。
中村さんゼログラビティ見ました。
見てないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
今だとさ、あれこの間竹下くんが勧めてくれた
映画、あ、ゴンガールじゃないですか、
インターステラ
ー。そ
う、インターステラーが同じような感じになってません。見た。
あ、まあでもそうです。
前野さんでも見られてすごい面白かったって。え、見てないんでしたっけ。
インターステラー見てないです。
あ、見てないんですか。あ、
まあ、
そうですか。
今週見ようかなと思
います。前野さんがさ、この間見て今年一番面白かったって言ってたの何でしたっけ。あのすごい長い年月かけて撮ったって言って、
ああ6歳の僕が大人になるまで、
あれはどういう作
品
な
んですか。
イーサンホークとかで。
あれは中村さん見ましたか。
見てないんですよ。見たいんですけど
ね。そうです。まだやってますか。
やってますやってます。
やってます、ね、
新宿でやってます。
そうですか。今じゃあなんかおすすめの映画は何ですか。
今、うん、僕
映画館で見れる映画だ。
今そうですね、日比ロック以外とこですよね。
そうですね、まあ、日比ロック、うん、まあ、終わっちゃいましたからね
寂しいこと言わないでくださいよ。なんか終わっちゃいましたって、
あっという間だね。
あっという間ですよね。
なんか
早い、
早い、びっくりしちゃった。
マジかって思いました
ね。なんかね、
そうそう、
昔もっと長かったですよね
映画。そうですよね、うん、ちょっとこう盛り、なんかこうね、始まりましたって言って盛り上がって、うん、ちょっと時間経ってから見に行こうかなって僕はよく思ってたんですけど、結構気づいたらいろんな映画終わっててみたいなのがありますけど、うん、
で DVD 出るのも今早いから、
本当もう DVD みたいな、まだやってるんじゃないかなぐらいの
時に、うん、本当そうっすよね、
なったりしますからね、すごい。まあ DVD ね、また日比ロック出たらなんかやるんでしょうね、イベントかなんか。
やりましょう。
やりましょう、勝手に、うん、勝手にやりますか。
勝手にやりましょうか。
勝手にやりましょうか。そうか。中村さん、今年見た映画で一番面白かったのは何ですか。
今年ですか。あんまね、映画見れてないんですよ。
もう仕事忙しくて。
うーん。
あ、すいません。あれ、髪の付き。
うん、
面白い。
あ、髪の付き松竹映画、はい、あ、私まだ見られてないんですよ、ね、
面白かったです。
でも福荘の福ちゃんは面白かったですね。
あ、面白かった
です。あ、うん、あの森さん中の大島さん
でし
たら、あ、そうですか。
面白かったですね。
いろいろ見てみたい映画ありますよね。
藤田監督は素晴らしかったですね。
前野さんが今公開控えてる映画は何がありますか。
僕は来年あの男の一生っていうあの映画と、
うん、それ落合元樹さんも出演されてる。
あ、そうそうそう、また一緒なんですよ。日比ロック撮影終わった後、はい、次の現場が僕と落合さん一緒で、
はい、そうです、
男の一生で。
あ、そんなことあるんですね。
最近落合さんとセット売りなんです
事務所違うでしょ。
いや、事務所違うんですけどね、
でも落合さんと前のさセット
必ず同じドラマの違う輪に出てるとか、
ドラマだと何をご一緒してますか。
今度それこそやるんですけど、
はい、
あのワウワウでアーラブホテルっていう、はい、ラブホテルを舞台にしたドラマがあって、
面白そう。
それが、僕と落合さんが、はい、和は違うんですけど、うん、でも30分の中の15分の方に僕が出て、うん、後ろの15分の方、どっちかな、前後、
落合さんの前、
落合さん前、
落合さん前
っていうので、あの同じ番組、番組に出てるんですよ。
じゃあワンセットで前後編で落合と前のが楽しめる。
そうですね、
そう
すごいですね。じゃあこれからもあるんでしょうね。年齢もそんな離れてないですし、面白いもんでございます。落合さん、落合元樹ってもっと注目していいと思う。超面白いよ。
ああ、うん、そうです ね、う
ん、なんかすごい顔が整ってて背も高くて、うん、なんかこうなんだろうな、イケメン俳優っていうのでくくっちゃうのもすごいもったいないと思う。変な人だよ、
う
ん、
そうそうそう、
だってサンドリ聞いてるんだよ。しかもびっくりするぐらいたくさん。
この前も、いや、この前もでも飲んでて、うんうん、もう前野さん絶対見てくださいっつって、はいはいはい、すごい押してくれて、はい、そうそう。
何を見てください。いや、
その、あの有吉さんの、
あ、
そうそうそう、もう、まあ、すごい好きみたいだ。ずっともうその時のラジオのネタ言って笑ってました。
はいはい、そう聞いてない人には何も分かんないよね。でも本当好きみたいで、ね、あの人面白いです、
ね。面白いですよ、ね。
超面白い。
そう、なんかやっぱね、本当あのちょっとなんだろう、ちょっとある種あの
今言葉を一生懸命探してる。
で今目の前で武士っていうのがあるんですけど、武士は武士違うなと思いながら、
心の参考書武士道です。
いやでもな、ちょっと変わってはいると思います。そ、ね、それこそあのコメディができる人なんですよね、はいはい、コメディとかで、うんうん、だからなんかこう偏ってないっていうか、
そうね、うん、
すごくオールラウンドにやられる、う
ん、でもなんか芯の強さがあってね。
そうですね、
憎たらしいですよね、かっこよくて。腹立っちゃいますけどね。
結局そうなる。
大抵の人に腹立ちます私。でも今回本当に、前野さんに本当たくさん映画の、質問答えていただきました。では最後に先生からですね、生徒のみんなに、はい、映画って本当にいいもんだよっていう締めの言葉もらって、はい、で自分のタイミングでジングルに行ってください。
はい、生徒諸君、映画はなるべく映画館で見た方がいいと思うぞ。
何でですか？
体験になるから。それは人生のアトラクション。好きな人、大切な人、嫌いな人、その人と一緒に映画館で映画を共有する。それは人生のかけがえのない体験になるはずだ。そして明日への君を後押ししてくれる。いいか、宇宙にだって行ける、人だって殺せる、大恋愛だってできる、そんな素敵な映画、これからもよろしく。ジングル。
愛媛県ラジオネーム、ネズミ後輩さんからいただきました。細めのシャイボーイとお父さんが仲直りする方法。お父さん、僕の枕元の靴下の中にへそくりを隠すのはやめてよ。せーの、細めのシャイボーイのアコースティックラディオ。
シャイ、改めまして細めのシャイボーイと、
前の、あーブス、あーくそイケメン、あイケメン界じゃねえ、ブス界。
イケメン界のブサイク。
ブス界のイケメン、前の智也と、
スケジュール管理バッチリの俳優中村向かうでお送りしております。
細身のシャイボーイのアコースティックラジオ第37回でございますが、映画以外の質問もいろいろ来てますのでぜひ聞いてください。
あ、はい、あ、ありがとうございます。
例えばこちら、ラジオネーム山梨県のコモハカさんからいただきました。細身さん、ジャゲさん、前野さん、マネージャーさん、シャイシャイ
シャイ
シャイ、
マネージャーさんに質問です。前野さん担当で気を使っていることはありますか？
ああ、ありますね。
何ですか？
あの、まずお腹を空かせないこと。
どういうこと？
お腹を空かせるとですね、ブラックマイノが出てくる
んです。え、マイノさんこんな優しい方なのにブラックマイノいるんですか？
あの、すぐね、悪態ついたり、人をムカついたり、悪口言ったり。
なんかそう。
そうなの？
お腹減ると人の悪いとこしか見えなくなっちゃう。
そうなの、うん、今お腹空いてないですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい、いっぱいコロッケとか食べたんで。
そうでしょう。
大丈夫です。
なんなら僕今下にピザ用意してありますんで。
え？明るい。
今日これ終わった後ちょっとみんなで食べようと思ってピザをね、すみこに買ってきてってお願いして、さっきすみこが帰宅する音聞こえたじゃないですか、
はいはいはい、
あれもうピザが届いた音です。
うわ素敵。いや、いい男だわ。
いやいや、お母さんがいいお母さん。
あ、そうか、いいよ、いいお母さん。
でもまあね、ピザ代の倍のお金を後ですみこにつかませないといけないんですけどね。ラジオネーム、知れば迷い、しなければ迷わぬ声を
見せていただき、
つかませる。
細見さん、ジャーゲさん、そしてゲストの前野智也さん、そしてマネージャーさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
前野さんに相談でございます。よく趣味について、はい、映画鑑賞という答える人がいますが、はい、趣味、映画鑑賞とは、どのくらい映画を見ていれば名乗れるものでしょうか。話題作とレンタル DVD を月3、4本見てるだけでは私は名乗っちゃいけないのでしょうか、教えてください。
映画鑑賞ね。
趣味、映画鑑賞。
確かに映画鑑賞って書く人はね、うん、いっぱいいます
よね。いますよね、うん。どのくらい見てればいいんですかね。
なんかね、
勝手にしろって私は思っちゃうんですけど。
まあ確かにね。いや、あのね、うん、年間、今、日本人が平均で見てる映画、はい、映画館で映画見る回数って、1年に1本らしいんですよ。
はい、ああ、でも私もそんくらいかもしんない。今年、ヒビロック映画館で見てないかな。あと、ブドウの涙。
ああ、うん。12ヶ月に1回見てる、うん、1本見てる。それ以上だったら映画鑑賞って名乗っていいんじゃないですか。
なるほどね。だってもう2回見たら平均より倍とはこ
んなん。倍みたいな。俺普通の人の倍見てるよ。言えるから。
なるほど。じゃあ1年2回見たら趣味映画鑑賞とか
言えます言えます。
じゃあ俺も書けるわ。
よく書けます書けます。
じゃあ議長今年なんか見たの。
僕はアナ雪を見ました。
ああ、そうなんだ。そっか、今年。
1本ですか。
1本ですね。
あ、じゃあまだ平均だわ。お前、ヒビロック見てないの。
あ、ヒビロック見ました。
じゃあ
お前も映画次のメール、北海道ラジオネームバスケットカウントさんからいただきました。もし細身のシャイボーイさんを映画に出すとしたら何役をやらせてみたいですか。
お、
私がやるとしたら
細身さん、そうですね、やっぱでもそのままで出てほしいってまずは思いますけどね。なんというか、
細身のシャイボーイ役で、
細身のシャイボーイ役の細身さんで出ていただきたいです
けど、ね、ぜひ何でも呼んでください。
いや、なんかその PV を、あったじゃないです か。
そうなのよ、
撮りたいな。
そうそう、前野さんにお願いしたい と今ちょっと横浜の PV をお願いしたいなと思って。
僕と、まあ、先輩、この先輩で映像作家の横山真也さんという人がいるんですけど、うん、とまあ、でもちょっと2人、あ、3、まあ、中村さんも含め3人で、うん、ちょっとその細見さんをどうするかっていう話をちょっと今してますんで、
会議してます。横山さんもね、私をちょっといろいろ調理してくれるっていうのを前からして、まあ、ライブ見ていただいたことがあって、新宿で、
はいはいはい、
そうそうそう、ここからの知り合いだったんですけどね。
ちょっとお楽しみください、
ね。ちょっとじゃあぜひぜひ。
もうアイディアは続々と。
あ、そうなんですか、はい、もう好きなように調理してください。楽しみにしております。
結構大変かもしれないですよ。
あ、もう何でも確認のこと楽しみにしております他にもラジオのフルフルさん、前野智也さんに質問です、
はい、
前野さんは細見さんと友達になれそうですか。細見さんは友達があまりいなそうなので友達になってあげてください。よろしくお願いします。
まだ友達じゃないんだ。
まあ、だからラジオを通して友達ですよね、
うん、それがさまあやっぱラジオってこうリスナーとパーソナリティの関係っていろいろあると思うんですよ、なんか僕ラジオ大好きで、僕はパーソナリティのことをこう尊敬する対象としてずっと聞いてたけど、その、人によっては友達だと思ったり、お兄さんだと思ったり、お姉さんだと思ったり、お父さんだと思ったり、また恋人だと思って聞いてる人もいると思う、ね、で前野さんは私のことをラジオを通して友達だと思ってくれて、いや現実世界でなって
ここで喋ってんのに、
一個ラジオなんで置くんで間に他にも北海道ラジオネームバスケットカウント、前野さんが最近辞めるってよったもんは何ですか。
辞めるってよってことは辞めたってこと。辞めるってよ、辞め
ようとしてできてないやつでもいい、
うん、ね、ああそうですね。なんか辞めたいこととかあるんですか。
辞めたいこと、
うん、
辞めたいことないかな
他にもね、バスケットカウントか PS みたいな感じで、前野さんがこれまで見てきた映画の中で一番エロかったやつを教えてください。
エロかったやつ、
うん、
あ、僕、まあ、一番かどうか分かんないですけど、この前ラストコーションって映画久しぶりに見直したんですけど、
ラストポーション、
ラストコーション
ラストコーション
ラストコーション、
ファイナルファンタジーになっちゃった
。そう、これが最後のポーションだ
まあ、ある種ね、癒しみたいな映画ですね。ですね、いや、これすごいっすよ。
そうなんですか。
アンリー監督って、はい、昨年かな、
はい、
アカデミー賞を取られた監督の前の作品なんですけど、トニー・レオンってインファナル・アフェアとか の、うん、俳優さんが出てて、これがね、がっつり中年のセックスをやってるんですけど、
はい、
これエロいっすよ。
そうなんすか。
これいいです。
相手役の13はどうな
ったんですか。相手役の13ちょっと名前忘れたんですけど、
はい、そうなんです。
あ、相手は若いの。
若い、すごい若くて可愛い、めちゃくちゃ可愛いですよ。
あ、そうですか、
はい、あ、だからもうごめんなさいね、今脱ぐって言っちゃったから、うん、あ、だからあそこまで脱ぐと思ってなかったって見たから、
うん、
最初
そうなんですか、
こんな脱ぐのっていうもうびっくりして
服以外にも脱いじゃうもんね。
そうそう、そうなんですよ。
服以外で脱いじゃう。うん、それもじゃあ見ていただいて、
見ていただいて、ぜひおすすめ。
ラストコーション、これはやっぱエロ、エロいって言われてがぜん見る欲が湧くよね。見なきゃ、なんでお前同意しねえんだよ、じゃあ、あげちゃうじゃん、お前よ。俺は違いますよの顔すんなよ。
細見さんでも、歴史好き、これ歴史の話でもあるんですよ。
あ、そうなんですか。
日中戦争の時の話なんで。
え、あ、そうなんですか。
日中戦争から第二次世界大戦の話だから、はいはい、歴史好きにもすごく。
あ、じゃあ僕やっぱ歴史を知りたいから見よう。
うん。
脱いでるとか全然、
まあね、脱いでるかもしれないけどね、
うん、僕あれもびっくりしたもん、歴史好きだから見たんだけど、レッドクリフのさ、
あ、
女優さん、すごく綺麗な、
はいはいはい、ね、あ、ちょっと今
出てこなくなっちゃった、
あれトニーレオンですよ、だから
あ、そっか、うん、そっか、その人がトニーレオン、ムッキムキですよね、でも
ムッキムキですね、
ねえ、すごいですよね。
トニーレオンすごいって言われ
る。そうすると俺がゲイみたいな感じになってます。最近本当に疑われてて、あまりに周りに女性がいないから、私の周り。
でもジャーゲジョージさんも可愛い顔してるじゃないですか。
あ、
これちょっと、
いや俺そんなこと一回も持ってることない。
危ないなと思って。
あ、そうだ、俺ジャーゲジョージのダイエット途中経過今日やんなきゃいけないんだけど、もう時間ねえからお前今ちょっと俺らが喋ってないで乗っとけよ。
このタイミング。
大丈夫。危ねえ、また忘れるとこだった。喋るの楽しくて。ちょっと下置いて。
じゃあこれ
ちょっと俺ら喋ってるから。
すごい雑になってきましたね。
どうぞ。今日、前野さんへのね、いろんなコメントも来てるんで、これ、前野さんが、アコラジに来ると聞いてびっくりしましたって、こちら、ラジオネーム、あやたもさん、はい。私は映画が好きなので、よく映画を見るのですが、最近は見る映画、邦画だと必ずと言っていいぐらい、前野さんが
で、
お前今、リスナーのメール読んでんだから、静かにしろよ。
すいません、ごめんなさい。
調子に乗るなよ。
あ、すいません。マジのやつ
怖いんだよ。
何キロ？
細見さん怖いんだよ。
78.6、マジ増えてんじゃねえの前から。
え、マジ
っす。だって先週さ測るの忘れちゃったんだよね。
79.8 ぐらいだったんですよ、この間。
コロッケ食べちゃったからね。
ああ、コロッケ結構食べました。
うん、
そ
っ、パンも食べちゃったし、
ね。え、で今が何キロだって
？78。
だって来週が最後なんだよ。で来週まで75キロしなきゃいけないのに。
3キロ
今日。ちょっと頑張るよお前。
はい。
何お前あんま痩せてないのに大きい声で言ってくれてたんだよ。
足とか切ったらいいんじゃないですか。
片足。でこのあやたもさんがね、はい、前野さんが、私が見る映画がたくさん出ていますと、日比ロックでも草壁が一番目立っていたと思います、そして一番言葉が刺さりました、これからも細身のシャイボーイとアコラジオよろしくお願いします。
いえ、こちらこそ、
まあ、よろしくお願いします。ございます、あやたもさん、
ありがとうございます。
そんな中でこちらもね、ミセスもっこりさんからいただいて、あのもっこりさんってさっき言った映画に出て、はい、試写会に出てくるお化けのお嫁さんですね。夫のもっこりさんと映画日比ロックのエキストラに参加しました。歌川咲が入院している病院のシーンです、うん、エキストラの出番が終わり、1階のガラス張りの食堂で待機をしていました。他のエキストラの方々とおしゃべりをしながら外を眺めていたら、またぎが横切っていきました。またぎですねってみんなで注目していると、またぎさんもちらちらこちらを気にしながら行ったり来たりしていました。わけがわからなかったのですが、映画を見て合点がいきました。前野さん、またぎ姿とっても似合ってましたよ。
いや、ありがとうございます。
映画の中でね、草壁が、
あそこのシーンですね。
そう、またぎとしてね、
またぎでうろうろしてました、ね、
あ、そうなんですか。
食堂だからちらちら見てたんじゃない
です
か。
そうですね、見てました。 あれでトイレも行かなきゃいけなくて、うん、あれ、日芸なんですよ、
はいはいはい、
撮影地
が。そうなんですか。
だから日芸の中あの格好でうろうろして、ちょっとね、やっぱどうしようと思ってて、普通の人に見られたらって、ね、はいはい、明らかにおかしい格好してるんで、
おどおどしてたところちょっといろんなエキストラの方に見られてたみたいです。
そうですね、やっぱ見られてた
んです、ね、そうですね、こんなのもいろいろあったわけでございますね。はいはい、ということで今回本当この他にも全部300通質問来てたから、
いやすごいですね。ちょっとまだ読ませてください。いや読ませてくださいって関西弁みたいな。
あ、でも前野さん関西弁全然出ないですよね。
はい、なるべく、なるべくというか出ないようにして、
ね、それがいいですよやっぱりね、うん、こう東京で働くからにはやっぱ共通語でね、仕事をするときはなるべく言おう。
え、なんすか。
お前だよ、
関西人、関西人。
じゃあげじょうじさん、どんどん。わかりました。じゃあげじょうじさん、いったジングルのコールお願いします。
ジングル
腹立つでしょ。
岐阜県ラジオネーム173のゆうじさんからいただきました。細身のシャイボーイとお父さんが仲直りする方法。お父さん、僕の小さい頃からのお年玉貯金どこ行ったの？ねえお父さん。せーの、
細身のシャイボーイの
アコースティックラディオ。
つれづれなるままにアコラジライフ。このコーナーはふつおたを紹介していくだけのコーナーです。では早速紹介していきましょう。お前このコーナー説明の分ちょっと変えろって。すげえ手の込んでないコーナーに思われるだろう。でもあのアコラジッコのですね、日常のね、お便りいろいろ届いております、ね、前野さんもこの後もお付き合いください。
セリフみたいだ
った。今セリフでしたね。
セリフじゃない、セリフじゃない。まず1つ目、こちら北海道ラジオのバスケットカウント。バスケットカウントがさ、今までずっと送ってくれてたのに、先週先々週って送ってこなくて、 すごい心配してたじゃない、はい、そしたらね、今回送ってきてくれてて、はい、細見さん、ジャーゲさん、公務店さん、こんばんは。公務店さんはいませんね。公務店さんっていうのは有名な、作家さんのことなのね。でもまあいませんけどね。メールを送れなくてすみません。なんか心配してくれてたって聞きました。ありがとうございます。この1ヶ月休みなし、毎日残業、家には風呂と3時間寝るためだけに帰るみたいな生活が続いていて、なかなかアコラジや他のラジオを聞いたり投稿することが難しい日々を送っておりました。でももう忙しさも落ち着きましたので、またアコラジにメールさせていただきます。改めてよろしくお願いしますってきました。もう疲れ、バスケットカウント、待ってたよ。もう大変なんですよ、やっぱりみんなね。でもさ、こうありがたいのは、まあ、こういうバスケットカウントみたいなすごいさ、あのハガキ職人が送ってこない週でも番組がこうネタコーナーとか成り立つっていうのがすげえ嬉しかったんだよね。
そうです。
やっぱその分いろんな方が送ってくれてて、今も本当に素晴らしいあのハガキ職人の方、そして新しいこう初めてネタ送ってみたよって方も増えていてですね、まあやっぱラジオ素晴らしいですよ。楽しいことでございます、本当に。前野さんはなんかラジオにメール送ったりしたことあるんですか？
あの愛子さんの、
はいはい、
オールナイトニッポン、オールナイトニッポン、
へえ、
大きい中学生の頃聞いてて。
あ、そうだったんですか。
でね、好きな女の子いて、ああ、その恋の悩みを書いたんですよ、ハガキに。それがまだ実家にあります。
あ、そっか、出せなかった。
出せなかった。恥ずかしくて。
あ、いい話ですね。
でも書くには書きましたね。
あ、そうでしたか、いいでございますね。続きまして、ラジオネームイオリフリーダム。細身のシャイボーイさん、ジャーゲジョージさん、こんにちは。最近世の中がおかしいですよね。地球を急になんか社会を切ってくるね。こんにちは。最近世の中がおかしいですよね。地球温暖化、爆弾低気圧、政治家の低たらく、吠えすぎる近所の犬、勃起したチンコ、黒ギャルの絶滅、こんな世の中に誰がしたのですか？私は頭に来ています。ところで宣伝です。実は私、イオリフリーダムはこの度ジーンズをプロデュースすることになりました。このイオリフリーダムっていうのはモデルやってるんですよ、現在デザイン、生地選びなどを進めているところです。私がモデルを務めているクラシカルエルフというデニム専門店とのコラボ企画になります。現物ができたら細身のシャイボーイさんにプレゼントしに行きますので、よろしくお願いいたします。みんな楽しみにしててね。まったねーといただきました。がっつり番宣をしてきましたけど、すごい
テロですね。
テロ
始まりから終わりまでする。
でもまあすごいよね、プロデュースして、まあ、いつになるか分かんないけど、まあ、じゃあ完成したら持ってきてください、横浜まで。来るってそんな簡単に出れるの、この番組。まあ、全然いいですけど。楽しみにしております。続きまして、ゆかぬばん。細見さん、ジャーギさん、ゲストの前野さん、中村さん、こんばんしゃい。こんばんしゃい。
こんばんしゃい。
先週の放送、まさか横浜選手権で優勝できると思っておりませんでした。そう、先週まで横浜選手権っていう、私の楽曲をカバーしていただくコーナーやってて、
はいはいはい、
で、その、優勝したのがゆかぬばんですけども。
おめでとうございます。
もちろん、すごく嬉しいです。嬉しいのですが、それ以上に申し訳ない気持ちでいっぱいです。僕が優勝するなんて誰が予想したでしょうか。僕自身も優勝者発表の時、2012さんの名前か渡坊さんの名前かが呼ばれることを予想しながら聞いていました。もちろん僕の名前が呼ばれて嬉しいのですが、なんだか本当に申し訳ありませんでしたっていうメールが来ました。いいじゃんね、喜びはいいのに優勝したなら、
いや素敵でしたよ、
やっぱりね、面白いですからね、
水の中の。
ただ私もこれ選んだ後に、なんか もっと真面目に歌った人を選べばよかったのかなって思ったんだ。ちょっとね、ちょっと正直申し訳ないけど、いやいやいや、
それはお店行っちゃダメでしょ。
だから言わなかった、言わなかった。でもそしたら、あの鈴木さんからメール来て、私もゆかぬばんさんの作品が一番好きだったので選んでくれて嬉しいですってメール来て、あ、鈴木さんが言うならいいやと思って、ゆかぬばん鈴木さんが好きだって言ってたからいいんじゃねえのか。
なんか距離近くないですか。
何が。
いや今普通に鈴木さんの名前出ましたけど、
なんすか。
なんかいやちょっと、そんな メール
続いてのメール。いや違う、ただメールしてるぐらいいいじゃねえか。お前ら結婚してんじゃねえかい。
一リスナーとして今びっくりした。
あ、そうですか、あまりにさらっメールぐらいしてるいいじゃないですか。
このコーナー何なの、宣伝にのろけに。 懺悔に、
うん、いろいろ欲望が詰まった、
うん、アコラジライフ、アコラジライフだから生活だから
大変なんだ、
ラジオネームスペシャルウィーク愛知県、細見さん、ジャーギさん、前野さん、マネージャーの中村さん、シャイ。
シャイ。シャイ。
揃ったね。うん、もう一回いこうか。細見さん、ジャーギさん、前野さん、マネージャーの中村さん、シャイ。
シャイ。
先週、この番組内のレコード大賞を受賞した元さんですが、そう、先週、この番組の中で、変な番組になってきた。
すいませんね、聞いてなくて。
先週ね、この番組で、リスナーの皆さんが一番聞いた曲は何ですかって、この1年で。
うんうん、
って言ったら、元さんっていうアーティストが一番になったんですよ。
はい。
で、その元さんっていうのは、私と同い年の女性で、
はい、
で、その方が選ばれたんですけども、アコラジッコには、元さんのラジオのリスナー、通称、ダッピーズの方も多く、自分もナックファイブでの元さんのラジオは毎週聞いているのですが、そんなアコラジッコの声が届いたのか、元さんが細見さんにツイッターを通じて、お礼のお言葉を寄せ、細見さんがそれにお返事しているのを見ることができ嬉しかったです。いつか元さんと細見さんがラジオイベントで一緒にトーク&歌の披露をする機会があると嬉しいなと個人的には思いましたっていただきました。これさ、僕が先週ラジオで元さんについて喋ったのを元さんに多分アコラジコの誰かが伝えたんだと思うんです。で、元さんからこうトゥエラーを通じてなんかこう連絡が来て、ビビっちゃって、
うん、
もう真っ先に思ったのは、もちろん嬉しいよ、嬉しいんだけど、はい、真っ先に思ったのは、俺何失礼なこと言ったろうと思って、こう自分が失礼なことを言った前提で考えてしまったのが自分的にはショックだったんですけど、慌てて聞き直したら、
う
ん、失礼なことは多分言ってなかったと思う、
う
ん、でもまあこうやって連絡くださりまして嬉しいですよね、はい、こんな素晴らしいアーティスト、もうなおさら失礼なこと、うわー、前張りの話たくさんしちゃった今週。
いいじゃん。何だですか。よくないですか、前張りの。いやいやいや、今なんか、前張りがなんか、悪いみたいな。ちょっと怒りますよ、
それ。あ、ごめんなさい。前張りはいいですよね。元さん聞いてますか、細見のシャイボーイです。他にもですね、その件に関して。
コビ売ってますよね。
本当だ。
コビ売らないって言ってた、
ね。いやいや、だって素晴らしいアーティストですから。でね、したら、千葉県のラジオネーム、日替わり唐揚げくんっていう子がね、メールくれて、細見さん、シャイ、シャイ。前回の放送で元さんをアコラジレコード大賞に選んでいただき、本当にありがとうございます。僕は元さんのことが本当に好きで、本気で応援しているシンガーソングライターさんなので、とても嬉しかったです。お礼というわけではないのですが、元さんの CD を送らせてください、ね。なので、細見さんの住所を教えていただきたいです。よろしければいいのでお願いいたします。っていうメールが来たんですよ。ちょっとなんか面白そうだったんで、教えてみようかなと思ってメール教えたらですね、
はい、
ついさっき、CD 届きました、3枚。
すげえ。
なんならね、今日、前野さん迎えに行った車中でかかってたのは、あれ、元さんの曲です
。あ、そうなんだ。
そうなんですよ。私もまだ届いたばっかなんで、聞けてなかったんで。
いや、僕もここにずっとあったから、
そうそう。
あ、元さんの CD あるなと思ってたん
ですよ。そうなんですよ。違う、これさっき届きまして、アルバムが3枚。ほうき星ってアルバム、そして、元っていうアルバム、そして元2っていう、これ3枚届きました。
あの、お顔が。ずっと元冬木さん変換だったんで。す
い
ません。
可愛らしい女性でございます。
すごい可愛らしい女性で。
元
冬木さん。元さんも可愛らしいですよ。元冬木さんも可愛らしい。
可愛い、可愛いです。
可愛いけども。じゃあ元っていうのはこのアルファベットの小文字でね、MOTO でございますけどもね。うん、もう、今週喋ってたっていうのは伝えなくて大丈夫です。ね。ぜひお願いいたします。でもこんな、コラジムこうね、聞いてくださってる方たくさんいますから。あとさ、先週私のファンの名称。なんかいろんなバンドによってはこのファンをなんかこうまとめて呼んでるのあるじゃないですか、
はいはい、
で今週シャイボーイのファンのはなんて呼ぼうっていうのは先週横浜とか、ね、
は
いろいろ、はい、あったんですけど今週もいろいろ送ってきてくださいまして、例えばラジオネームマリナさんですね、失礼こちらミセスもっこりさん本名で呼んじゃったシャイサポはいかがですか、シャイボーイのサポーター略してシャイサポ、
シャイサポ、
他にもラジオネームおじさん、佐藤マニアはいかがでしょう
めっちゃ甘党みたいになってる
、ラジオネームゆかぬばん、シャイボーイズはいかがですか、また男女で分けてシャイボーイズとシャイガールズはいかがでしょう、他にもあやたもさん、佐藤家はいかがでしょう佐藤ベースで考えると
思います、お父さんもお母さんも入れてってこと
ですね、佐藤家いいですけどね、
佐藤家にする、
うーん、
俺のファン
佐藤家のみんな
佐藤家のみんな。
すごい。
家族にな
めっちゃでかい。
家族が
大家族。
ちょっとじゃあ、またこれもちょっと後で決めましょうか、しっかり。ちょっと先週いただいたのもね、踏まえて。今週もありがとうございました。つれづれ生までアコラジライフ。このコーナーではですね、皆さんの日常をですね、書いて送ってきてください。懸命につれづれと書いて、ラジオアットマ、細身のシャイボーイ .com でお待ちしております。では、一旦ジングルいきます。ジングル！
愛知県ラジオネーム知れば迷う、しなければ迷わぬ恋の道もう一回行かない、ごめんごめんごめんごめんごめんごめん、
身構えるからですよ。
そうね、ちょっともっともっとリラックスして、ね、
愛知県ラジオネーム知れば迷う、しなければ迷わぬ恋の道さんからいただきました。細身のシャイボーイとお父さんが仲直りする方法。お父さん、昨日からやたらアメンバーかいなって連呼してると思ったら前の監督へのアピールだったんだね。せーの、細身のシャイボーイのアコースティックラディオ。
勝手にコンプライアンス。テレビやラジオがコンプライアンスを問われる時代、このコーナーではリスナーが日常で見つけてコンプライアンス違反だと思う表現を勝手にオブラートに包んでいただいてまいります。前野さん、
はい、
ということで今回はネタ読みを前野さんにお願いしたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。では1つ目いっちゃってください。
ラジオネームかますさん、
はい、
映画館の中の暖かく深く椅子がふかふかな環境は眠るのに最適な環境なので、これを勝手にコンプライアンス。足湯も作りましょう。
寝る方にシフトするっていう。でもさ、映画館で寝たことあります？
あります。
ある？私ないんですよね。
すごい映画とか、はい、眠くなります。
そう、逆にこう真剣に見ちゃうから
気持ちよくなっちゃって。
なるほどなるほど、気持ちよくなっちゃう。
あとお酒飲みながら映画見るのも結構楽しいです。
へえ、そうなんですか。
はい、すごく本当気持ちよく寝れたりとか
する。ああ、気持ちいいですね、はい、僕も人生で一番気持ちの良かった睡眠が歌舞伎見ながら撮った睡眠。
ああ、わかる。俺も分かる。
頑張ってこう見て見て見てしたらなんかスーッとってもう導かれるように寝ちゃって、
わかる、
超気持ちよかった。いい、うん、あ、そっか、それに近いところがあるのかもしれませんね。じゃあ次のメールいっちゃってください。
はい、ラジオネーム173の憂鬱。ナンパという言葉はいかにもチャラい雰囲気を連想させ、付き合ったきっかけがナンパだとなんだか友人に言いにくいので、これを勝手にコンプライアンス。路上での運命的な出会いに改名しましょう。
路上での運命的な出会い。ナンパしたことあります？
僕はないですね。
中村さんは？
ありますね。
あるんですか？
はい、成功はしたことないですけど。
あ、そうなんです。
でもこれはちょっとおかしいです。
どういうことですか？
女性と付き合う時点でナンパなので、うん、もうそれ以外は硬派なので全部ナンパなんで、別に変える必要ないと思います。
変える必要ないって173中村先輩が言ってるので。
すいません、
コンプライアンスをさらにコンプライアンスしないでしょ
うです。そうです。
二重コンプライアンスで戻りました。はい、ナンパはナンパです。では、名前のさんお願いします。
はい。ラジオネーム、嫌われ者の歌。美容院での美容師との会話が苦手なので、これを勝手にコンプライアンス。サイコロトークにしてください。
いや、話す議題をもう与えてくれっていう、強制的に。
これ助かりますよね、
う
ん、あ
った。そう、確かに。いつも何喋ります、でも。
美容院ですか。あ、うん、床屋、
うん、
床屋で僕は一切喋んないです。
あ、そうですか、
はい、
そっか、もう一切喋んないの、一切喋んない方がいいんだ、
うん、
私はなんかこう銀座で流しやってた時のお客さんが美容院を開業して、そこで来てもらってね、すごい楽なんですけど、
うん、
それまではもう地獄だった。それまでずっと1000円カットだった私。
あ、
もうあそこならもうすぐ終わるし、会話が続かなくても10分ぐらいで終わるじゃん、ね、でもね、髪ぐらい気使わないとなって思い始めて、この仕事してるようになってから。じゃあ美容師どこで切ってるの？
僕はそれこそ1000円カットみたいな場所なんですけど、まあ、30分ぐらいで来てもらえるところで、そんなに話さなく
て。あ、そっか。
あ、みんなじゃあ結構やっぱ話す話さないを気にしてるんですね。
すると思うよ。中村さんは？
僕は妻がヘアメイクなので、妻に切ってもらってるの。
そうなん、
僕も嫌なんですよ。
なんで？
よくわかんない会話。
あ、そういうことですか、そういうこと。
あと美容室のわざわざシャンプーしに移動しなきゃいけない感じ、
はい、はい、こちらどうぞって言ってね、
すごいムカつきます。
椅子くるっと回って、
うん、そうなんですよ。
そこにイライラするんですか、うん、そっかそっか。奥さんだってでもいろいろね、確かにね、すごい、その髪型すごいですもんね。
いや、これ難しいんですよ。
難しいでしょ。
わかんないと思いますけど。
まあラジオだから全然わかん
ない。まあテンパです、
まあ、あ、テンパなんですか。
そうなんです。日によっても全然
もう湿度から変わってます、ね、私もテンパなんでね、本当にわかります。
それはね、まだね、クセッケっていう。
これまだクセッケの状況、はい、え、 もうか何もやってないの中村さん。
何もやってないです。
まあリスナー全然わかんないと思うんだけど。
プロフィール見てください。
あ、そうね、中村さんのプロフィール見てください。では次のメール。
はい、ラジオネームネズミ後輩さん。
ネズミ後輩ありがとう。
クリスマスにチキンとケーキを一緒に食べるのは意味がわからないので、これを勝手にコンプライアンス。エビの天ぷらとみたらし団子を食べましょう。
日本だね。
うん、和ですね。
和でございますよ。クリスマスは中村さんどう過ごすんですか。
クリスマスは仕事ですね。
仕事ですか、
はい、
もう大変ですね、みんな働く。ジャーギジョージの靴下汚ね。
破れてるん
だ。ちょひでえ靴下履いてる。
わあ、
こっちも破れてる。
わあ、
そこが破れるタイプなんですね。
これコンプライアンスしないと。あ、
そう、風邪ひいちゃうからね。
いや、お前が止めた、ね、お前の靴下が止めざるを得なかった。
靴下って安くて、うん、おしゃれもできて、うん、あのすごくすぐ手頃に、うん、あの心を癒してくれますよ、靴下って。
へ、
あのこうやっぱ新品にするだけでも全然気持ちがちょっと、うん、変わりますよ。いいですよ。
新しい
の買います。はい、行ったな。来週ちゃんと。お前来週新品の靴下で体重計乗れよ、ちゃんと。
いいですね。
来週お前でもさ、もうはおそらくさ、わかんないけどギリギリの戦いになるじゃん。
いや本当そうです。
もうお前靴下一丁乗れ。一個今までパーカーとかズボンとか履いてたじゃん。
いや結構ね、ジーパン履いてた。
それ許してやるから、お前もうパンツも履かずにお前靴下だけで。
前張りで。
前張り、前張り、前張り、前張り。
やってみて。実際体験して。あれ前張りすると。フルチンより恥ずかしいんですよ。
へえ。いや、ね、俺そうそう、靴下履いて前張りしてる男と二人きりになりたくないわ。
それこそね。
それは嫌だったな。じゃあ勘弁してください。マリさん、次のメールお願いします。
はい、ラジオネームスペシャルウィークさん。
はい。
細身のシャイボーイとジャーゲジョージが前野さんに女優との食事会のセッティングをお願いしてくれるかも、お願いしてくるかもしれないので、これを勝手にコンプライアンス。危ないと感じたらマネージャーの中村さんが政権好きでストップさせましょう。
おいって、なんで前野さんを殴るんですか。いや、
このね、こうじゃなくて、
ネタ的には俺かジャーゲジョージで、
ね、あ、そっか、ごめん。あ、ちょっと入った。
もううっかりなんだから中村さん。
やばい、ません。
そっか、まあ僕も噛みましたからね。そこに政権好きを、
はい、どうぞ。
あ、ちょっとテンション下がってるね。
一応全部いきました。
あ、今週もじゃあ勝手にコンプライアンス以上でございます。このコーナー懸命に勝手と書いてラジオアットマーク細身のシャイボーイドットコムに送ってきてください。皆さんから、中村さんが見えないで、皆さんから聞こえないところ気遣っている。まあまあな勢いで政権好きましたからね。
ちょっとね、あの足踏ん張っちゃったんで入っちゃったん
です。では政権好きをしながらジングルのコール、中村さんお願いします。
誰がいいですか。
いやいや、その素振りでお願いします。
素振りですよ。絶対僕かジャーゲさんしかいないじゃないですか。
距離的に。
ジングル。
福岡県アメンボ赤いなあゆえおさんからいただきました。細身のシャイボーイとお父さんが仲直りする方法。お父さん、今我が家に俳優さんが来てるんだよ。僕も売れたね。せーの、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
スタバでマークブック。スタバで MacBook。 このコーナーはスターバックスで MacBook といったようなちょっと痛い組み合わせをアクロジックの皆様に見つけて送っていただくコーナーです。ジャーギジョージ、
はい、
では今週はこのコーナーを前野さんに読んでいっていただきましょう。
はい、
では前野さん、よろしくお願いいたします。
はい、ラジオネーム知れば迷い知らねば迷わぬ恋の道さん。お寺の音響が全て坊主。
お寺の音響が全て坊主。
坊主、
うん、
え、坊主、
うん、え、あれでしょ、
あれ坊主
ヘッドホンとかのメーカーでしょ、あれ坊主ですよ。
あ、そうなんだ、俺坊主って呼んでた、うん、ずっと。
あ、坊主、
僕も坊主って呼んでた。
坊主のメーカーが全て坊主。
あ、そっかそっか、
出た、またラポッポかラポッポかみたいな。え、中村さんは出身は新潟。
新潟です。
そっかそっか、まあ、
ビーズ。
いや僕
ビーズ。
坊主、
どっちの坊主。
僕は坊主だと思ってました。
これどっちで言ったら面白かったですか、逆に。坊主で言った方が良かったのかな、じゃあ。
要は変 果がつかなきゃ分かんないわけじゃない。皆さん音だけで聞いてるから。
そうですよ、ね、
それを考えると、
そうだ、
要はネタちょっと見せてもらっていい？
はいはい、
そうだ、ネタ的にはラジオネーム知れば迷うしなければ迷うの恋の道さんからいただきました。お寺の音響がすべて坊主、
そうか、
あ、違う、え、でもどうなんだろう、坊主って言った方が、要はお寺の坊、お坊さんの言い方と同じ方がいいの、同じイントネーションの方が分かりやすい。じゃあどっちが正しいの、俺が間違えてるの、俺が謝ればいいの、お前に。
急に来るもんな。
いや、正しいあの、はい、発音でいいんじゃないですか。
正しい方はどっちなんだろう。
正しいのか分かんないですね。そうね、どっちか。
これどうやれば坊主の正しい発音は。でもこればっかりはさ、公式サイトとか見ても分かんないでしょ。
もう電話で聞くしかないですよね。
すいません、もしもし、あの細身のシャイボーイですけど、あの坊主の発音は坊主ですか、それとも坊主ですか。はい。じゃあ次のメール行ってください。
ラジオネーム、高いかじゃんけんさん、
はい、
加湿器にアロマオイル、
これでもさ、ほとんど最近のさ、はい、あの加湿器アロマオイル垂らすとこない？
ありますあります。
あるよね、はい、垂らしたことはねえけど、うん、家でアロマとか炊きますか？
炊かないです。
炊かないですか？長村さんは？
炊かないです、ね、
炊かないですか。
アロマおじさんっていうのがいて。
アロマおじさん、
はい、
でどこにですか？
阿佐ヶ谷に。
阿佐ヶ谷に、はい、
ラガーシャツなんですけど、ずっと、はい、アロマおじさんがね、いいアロマを紹介してくれるんですよ。
うん、
やってみたいなとは。
ああ、確かにね。
お金取るんですか？
お金もちろん取る。
あ、取るっすね。
アロマを紹介してお金を。うん、
だから蚊を余計をするアロマとか、
はい
はい、風にいいとか、うん、咳にいいとか、全部アロマおじさんがやってくれる。
あ、そうなんだ。アロマおじさん気になります。次のメール。
ラジオネーム、ベネットは静かに暮らしたいさん。
ありがとう。
飲み会で一杯目に飲むお酒が吉本の若手芸人さんみたいな名前のカクテル。
これはどんなの？例えばジャゲジョージ。
誰を指してる？
ああ、
ブルドッグとか。
なるほどね。
ああ、なるほど。
はいはい。
多分ベネットが飲み会の席でちょっと尺に触ったことがあったのかな。
そう
ですあ、ちょっと個人的ななんかあれを感じますね。
なんか感じますね。
うん。え、何これ、え、何びっくりした。
いや、自分の好きなタイミングで読めばいいじゃん。
ああ、そういうこと。
いや、独り立ちしてほしかったんですよ。ああ、これまでだって次のメールをって毎回僕は言わなきゃいけなかったから。
あ、もうそのまま言えばいいんだ。
そうそうそう。
ああ、了解了解。すみません。
もう今はもうメインパーソナリティが前野さんだから。
あ、僕なんですね。
そうそうそう。前野さんが私たちをコキ使ってもらえれば。
ああ、了解です。
そうそうか。
ラジオネーム、スペシャルウィークさん。コンタクトレンズをつけながらの伊達メガネ。
次行っちゃう。次。
いや前野さんが広げりゃいいじゃないですか。これ分かります。前野さんだっていつもメガネかけてるけど、今日は。
いや僕ね、映画とか本読むときだけメガネかけてますよ。
うん、そうなんですか、
うん。コンタクトレンズでもこれいますよね。
いますいます。
いる、
うん、全然いますよね。いる、いる、そういう人。うん、確かに。だってあれ。次行きます。
なんでですか。言ったこと言ってください。大丈夫です。前野さんはラジオパーソナリティになりたい欲はないんですか？ラジオそんないろいろ聞いてて。
いや、ずっとなりたいって言ってる
んで。あ、そうなの。
いや、なんかかっこいいなと思って。
ああ、そうなんですか。
だから細見さんのことは憧れなんです。
へえ、うん、そうなんですか。そうそう、
次いきます。
なんであんま触れられたく
ねえんだ。173のゆうつさん。
はい。
友人たちとボーリングに行った時のボーリングなんて何年ぶりだろうという自己ハンデキャップ。
すごくわかる。てか僕ボーリングやったことなくて。
え？
え？
友達がいないから。あれ一人でやるもんじゃないじゃん。
いや一人でやりますよ。
いやでもさ、やっぱさ、最初ぐらい友達とやりたくない。僕ボーリングやったことなくて。
一人で行ってどんどん強くなって、うん、周りを振り向かせればいいじゃないですか。
なるほど、ね。
そうするともう誰もやってくれなくなっちゃう。
あいつやっても一人がきついからやだわ。ますます。あ、そうでしたか。
目隠しとかして一人で。
あ、そう。それでもガンガンいける感じになって。やだな。
あの、ボーリングおじさんって呼ばれますよね。
もう、こうなったらもう一生ボーリングやらず死んでやろうと思ってます。
あ、僕のゼログラビティと似てますね。俺のボーリングを、じゃあ、
やってみます。そうしましょう。
ラジオネーム、173の憂鬱。マラソン大会で最初だけむちゃくちゃ飛ばして、結局ビリ。 ね。
でもそれできる人って結構クラスの人気者だったりしませんか。あ、要は一個の笑いじゃない、そんなことない。
これね、どうでしたかね、なんかね、いや多分ありましたけど、うん、
あれグランド一周回るときでしょ、
うん、
なんか一番イケてた人ではなかった気がする。
ああ
3番手4番手くらい、
スネ夫、スネ夫ポジションぐらいの人がね。
そうね、
まあでもね、結局ビリーっていうのを見て当時はね、なんかちょっと気持ちよくなってましたよね。嫌な時代だな、そういうのはな。ラジオネーム駒墓さん机に刻まれたアイアイ傘。
やりました、こういうの。アイアイ傘ってしたことあります？まあ普通に奥さん、
普通のアイアイ傘、
わ
あ、したことないですね。
あ、そうですか、
うん、あ、いや、まあ奥さんはあります
けど。まあそっかそっか、
あります？
ねえよ。
え、ないんですか？
あれ、あったんですか？
ねえよ。
あった感じの。
誰とするんですか俺が。
いや、なんかその別に仲良かったとかじゃなくても、ちょっと、うん、なんていうんですか、あの入れてくんないみたいなとか、ちょっとそこまでとかなかったんですよ。あ、ないな。
いやいや、考えるってことは。
いや、本当にないね。
あ、じゃあ普通 の, あの落書きのそのアイアイガサでこう名前書い
たはシャイ。
いや、俺シャイで子供の頃からやってねえから。ここ2年ぐらいですから俺シャイボーやってるの。
なんか好きなことの名前をノートとかに書いたりとかしました。アイアイ傘で。
ああ、どうでしょう、
小学生とかかな。
え、普通に書いてたでしょみんな。
僕ありました
けど
ね。
うん、割と
書いてどうすんの。
こっそり
ニヤニヤするだけ。
いや、わかんない。
え、なんでですか。いや、アイアイ傘書きましょうよ。
どういうことですか。今ですか。
今
アイアイ傘書いて俺それ見てどうするんですか。
その赤い机に掘りましょう。
いやだよ。
今日掘りましょう。今日
じゃあなんかやります。はい、次のメール行ってよ。メインパーソナリティ
、ラジオネーム TNTR さん。
はい。
出会い系サイトで囲碁を打つ相手を探す。
いいじゃないですかね、う
ん、これなんか哀愁ありますね、
う
ん、
いや、かっこいい、かっこいいと思う。
やっぱ異性と打ちたいっていう、うん、俺も将棋女の子とやってみたいですね、いつか。すごい楽しそう。
で、相手ガシャ掘っちゃうでしょ。
だから相手ガッチリ穴熊とかやってるの。ガンガン攻めるっていう。
ガンガンゴリゴリ。そうそうそう、こっちは掘っちゃうんです。
そうで、最終的には窮地に追い詰められたい。大一貫になってみたい。もう裸に。
ああ、もう恋に落ちますね。
そうそう、 ね、 ね、ちょっといいですね、本当に。
強い、なんかそういうゲームが強い女性ってね、結構いいですよね。
そう、確かに。
あんまりいないから、
うん、私そのゲーム全然下手だからやったことなくて、で今年の年末か年始にもし時間あったらやりたいことが2つあって、ドラゴンクエストをやってみようかと思ってるんです。
ほう、
あの RPG はやったことがない。
ワンから
どれかは決めてないんですけど、どれが面白いのかも分かんないですし、うん、でそれかアマちゃんを最初から最後まで全部見てみようかなと。
お、
あの NHK オンデマンドで今でも見れるので、お金払って
DVD 渡しますよ。うちにある。
そうすると俺も絶対見なきゃいけない。でもなんかちょっとやってみようかなって今ちょっと思ってるんですよね。ちょっと楽しい。結構長いじゃないですか、多分アマチュア。
かなり長いですね。
全部見たら、ダイジェスト版とかじゃなくて、ちょっと今年どっちかやってみようかなと思ってます。
でもドラクエやりながらアマチュア見てるんじゃないですか。
あ、
レベル上げしなきゃいけない。
で、アイアイ傘掘ってください。
俺なんだ
ろう。ノーレン・レナとアイアイ傘。
あ、そういうことか。そう、ちょっと気になっておりますが。
次いきます。
はい。
ラジオネーム、かますさん。ツイッターで寝てないアピール。
寝てないって言いたくなっちゃう。俺でもなんか、例えば誰かが、俺すげえ今寝てないんだわって言われても別になんとも思わないけど、この間森田美子さんのブログ読んでて、昨日10時間しっかり寝てしまいましたっていう文見てすごいほっこりしたんだよ、ね、だから寝たよアピールの方が人を幸せにする気がするんだよ、ね、多分寝た、たくさん寝ましたって言うと暇だと思われるからみんな言いたくないのかな。
ジャーゲさんが、
うん、
昨日10時間寝ましたってツイッターに書いてたらどう思います。
いや、お前働けやって。お前、すっかすかの文章ばっか書いてねえでよ。
リアル。
確かに、じゃあダメだわ。ごめんな。撤回します。働けばが野郎。
え、
以上です。
以上ありがとうございます、はい、スタバで MacBook、 このコーナーは懸命にスタバと書いて皆さんがちょっと尺に触ったことをラジオアットマーク細胸シャイボーイ .com に送ってきてください。では前野さん、ジングルのコールを。
ジングル。
宮城県ラジオネームブルースドライバーさんからいただきました。細身のシャイボーイのお父さんと仲直りする方法。お父さん、新年早々書き初めに呪いって書いて玄関に貼るのはやめてよ。せーの、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
いや、俺
細身のシャイボーイのお父さん、
細身のシャイボーイのお父さんと
答えが変わっちゃった
。大丈夫大丈夫大丈夫。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、オーイェイ。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、ルールールーフー。ふぅーふぅー。第37回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は神奈川県横浜市戸塚区の佐藤家から、細身のシャイボーイとジャーゲジョージ、そして今回はゲストに前野智也さんと中村さんをお迎えしてお送りしてまいりました。本当に最後までお聞きいただきありがとうございました。来週も聞いていただければと思います。ではエンディングです。暖かいシャイということで第37回おこらじも終わりでございます。前野さん、
はい、
本当に最後までお付き合いいただきありがとうございました。中村さんもありがとうございました。
長
い、もう今日はなんか喋りすぎちゃって曲を流す時間もなくてですね、で ぜひですね、ちょっとまた前野さん、はい、いつか来てください。てかまずアコラジ冬祭りも、
はい、あ、そうですね。
そうよ、
そうっすね。
でまたなんかぜひね、前野さんのご自宅でもいつか撮らせてください。いつか、
うちのご自宅、
ええ、前野さんの家僕出張アコラジやってますんで。
あ、出張アコラジですか、
ええ、
あ、なんか
すげえ嫌なさ。
いや、うちはね、まずいんですよ。うち NG なんですよ。そうちょっとね、
あ、そうだ、いろいろあるん
です
よ。
そうですね。
じゃあどこで、どうまた来てくれますか。
芹沢さんとかでもい
い。芹沢さん誰ですか。
うちの町内の方。
あ、そうなんですか、はい、まあ、どこぞで、まあ、また来ていただいて、
なんか面白いところでやりたいですね。
なんかやりたいですね。ぜひぜひやりましょう。
ぜひぜひ。
その時ちょっと前野さんの歌作りますので。
あ、ぜひ。
そうそうそう、よろしくお願いいたしますね。
でメイクまでしましょう。
今日ちょっとね、本当にパツパツになっちゃっていろんなコーナー飛んじゃったんだけども、はい、さあ、あの今ねラジオのイラストを書いていただくコーナー、私のラジオっていう曲、今このエンディングで後ろに流れてる曲にですね、はい、PV を、作ろうと。でリスナーの皆さんから絵を募集してるんですけどもね、今回いろんな方からメールいただきました。このデザイン本当に素晴らしいものたくさんありますので、これちょっとアコラジホームページに載せさせていただきますので、よろしくお願いいたします。他にもね、本当にいろんなメール来てて、アコラジ冬祭り楽しみですってメールもたくさん来てたんですよね。でイベントに、差し入れ的なものを持ってっても大丈夫ですか、イベント初心者なので教えてくださいってラジオネームちびりんごさんとか、来てますけど、もう何でもいいです。もう本当に持ってきてくだされば私は、まあ、ありがたくいただきますので。で前野さん、ぜひ前野さんにもね、
あ、いいんですか。もう機嫌がすごく良くなっちゃいますね。
あ、そうだ、前野さん今週、はい、第37回アコラジの MVP ちょっと決めたいんですけども、はいはい、前野さん、はい、ぜひ決めてください。
ちょっとこの日比ロックのエキストラにも参加していただいて、
うん、
すごくあの映画の、僕をチラチラ、僕、
あ、またぎ姿さんの、
またぎ姿を
前野さん見ました、
見ました、見ましたと言ってくれたミセスモッコリさん、どうかなと。
じゃあ37回アコラジ MVP はミセスモッコリさんに差し上げたいと思います。おめでとうございます。ミセスモッコリさんはね、そのラジオのイラストを送るコーナーにもすぐ送ってくれてて、
あ、本当ですか、
素晴らしい絵を送ってくださってますので、ぜひホームページでチェックしてみてください。いや、中村さんどうでしたか、アコラジは。
いや、すごい楽しかったですね。ちょっと、細見さんがユニフォームじゃないっていうのは残念でしたけども。
ああ、え、あ、僕あれですか、白い服で喋ってると思った。
いや、いつもそういう感じかな、そのぐらい律儀かなと思ったんですけど。
ああ、そうですか。
割と今日は服話術人形みたいな顔して
やってたんで。あれね、そう、一国道さんのね、うん、もう頬真っ赤にしながら、
真っ赤にしながら、
もうラジオの時もうテンション上がっちゃうから、
うん、
も
うでも少年みたいな目がすごい素敵でした。
ラジオやってる時やっぱ一番楽しいので、うん、ただやっぱまあ、白い服着てやってもいいんですけど、お分かりの時結構下行ってこうね、飲み物取りに行ったりとかしますそういう親びっくりしちゃうお菓子取りに行ったりとか、
それいいな。
でしょ、だから家でやるときは基本僕私服で、
あ、そうなんですね。
なるほど。
このあの子の声がうまくいきませんように、うん、T シャツを着てやってますけどね。またぜひ、
よろしくお願いいたします。
あとですね、なんかアップルからちょっとお知らせが来ていて、なんか年末年始は ポッドキャストの配信が遅れるかもしれませんっていう、アップロードしてもっていうのがありますので、もしかしたら来週もちょっと配信遅れるかもしれませんが、ぜひですね年始もよろしくお願いいたします。あと年始はジャーギージョージがちょっと実家に帰ってお休みなので、私一人でお送りということになります。ぜひですね、このアコラジ始まって8ヶ月が経ちましたので、あなたの印象に残っているアコラジ名場面を送ってくださればと思います。それをもとにというよ。なんですか。あ、じゃあ、ちょ、前田さんもじゃあメールください、ぜひ。
あ、いいですか。
メールください。
あ、じゃあメールします。
ラジオネーム何にするんですか。
ラジオネームどうしようかな。どうしよう。
あ、もうエンディングなんで、ちょっとじゃあ、黙ってください。
草壁にしよう
か。ラジオネーム草壁、素晴らしいですね。でもですね、本当に今週もありがとうございました。でもう、ちょっとワンマンライブがありますので、ちょっと頑張んなきゃいけないところでございます。本当に歌わなきゃね、一生懸命。大変だ。では本当に前野さん、本当今週ありがとうございました。
ありがとうございました。
中村さんもありがとうございました。ではですね、この後 1,2,3 って言ったら一緒にシャイって中村さん叫んでください。
はい、
お願いいたします。はい、では来週も皆さん笑顔でお会いしましょう。いくぞ、 1,2,3
シャイ。
ありがとうございました。映画はぜひ映画館で見ようね会だったね。